はい、どうも皆さんお忙しい中ありがとうございます。特に国際文芸フェスティバルの初日ということもあって大変かと思いますけども、関係者の皆さんはありがとうございました、国際文芸フェスティバル関係で、何点かお知らせがございます。一つ目はですね、協賛イベントのツイッター文学賞大賞発表式、
はい、
3月の2日17時、うん、オープンで渋谷の丸善ジュンクで行われるんですが、まだまだ残席に余裕がございます。
え、本当ですか？
はい、たまたま今回、公開でやりましたけども、本来はこれは密室で本当はですね、三重うどんの人なんでしたっけ、
石原
総一郎さんのマンションの一室でこっそり公演してるイベントなんです。
知らなかった。
で、前説も石原さんが務めて、で、前説といいますか、お弁当といいますかね、おやつ の伊勢うどんも石原さんが売ってくるという、よくわからないお手盛りイベントなんですが、初めてそして最後の公開イベントになるかもしれないということで、ぜひ皆さんにお越し願いたいと、豊田先生はもう申し上げましたので、ぜひですね、最初最後の歴史的瞬間をご覧いただくようにお願いしたいと思います。もう一つは、これ僕絡みなんですけど、ポッドイタ文学賞僕絡みなんですけど、3月9日の、12時45分会場かな、13時から、早稲田の早稲田大学を富山キャンパス、富山なんだっけ、どっかの笠原大学の、いつも使う方のキャンパスの、27号館だったと思うんですけど、そこの教室を使いまして、イギリス出身日本在住作家のデイビッド・ピースとですね、中村文則の、公開対談、私司会するんですけど、やります。で、中村文則さんは先頃アメリカのですね、犯罪小説マニアたちによって同称される、デビッド・マッチャイアンと、デビッド・グーディス賞を受賞されまして、これは日本人として初、世界でも4人目、4回目なんですけども、の賞を受賞されて、この間までブラム・ストーカー賞に残ってたんですけど、残念ながら最終候補には残れなくて、最終候補にはスティーブン・キングとか、またそうそう
たるメンバーが、
そうそう、日本人でもちろん大快挙なんですけど、その中村文則とデビッド・ピースが何かについて語り合う、
何か
の部分を今から考える、
ざっくり
という、でも多分犯罪小説に関してということで語り合っていただくと思います。で、その後ですね、ちょっとそれがね、1時間ちょいぐらいかな、でも2時ぐらいに履けるんですけど、1時間ぐらいちょっと、休憩をいただいた後で、同じ会場で、別のこれ、国際文芸フェスティバルのファイナルフェスイベントなんですけど、ちょっとメモしてきました。日本人作家2人と海外作家2人のですね、何回なのかな、
なんか毎回ありますね、
形はちょっとわかんない、カメラは聞いてきたので、まず日本人がですね、堀江敏之、川上美恵子、で、海外作家がルース大関とですね、ジュノディアスなかなかちょっとない、
でもジュノディアス去年も来てましたね、
ルース大関との顔合わせは初めてで、川上美恵子が何を話すのかというのがよくわからないですけど、
もう何年目かだから寝てられたもんなんじゃないですか、
ちょっと豪華で、これも無料なので、ぜひ、で、中村文明では多分そのまま会場に残って、そこでお茶飲んだりご飯食べたりしてると思うので、見かけたら声かけてあげていただけると本人喜ぶんじゃないですか。以上、市川さんから言われているので、ぜひぜひ、
タイはないですよね。
ないです。ぜひぜひ、お越しいただくと思います。面白いんじゃないかなと思います。倉本さんなんか、ごめんなさい、倉本沙織さんです。今更なので紹介するので、ごめんなさい。倉本さんなんかお仕事とかなんかないですか？
そうですね。すごい。 すぐ前のお仕事だったの、あの、はい、フィーマンのカルコさんにスパでロングインタビューしました。
ああの後ろのエッチな人々、
そうです、エッチな人々で、あの某あのお昼の某局の番組で言えなかった親指シフトキーボードについて熱く語ってもらうっていう、親指
シフトの話をされてましたか
全部カットされてしまった。
そうですよね、そりゃそうですよ。あ、まあ、それは楽しみ
って。あと、まあ、現地でダンスをしてもらったんですよ。
あ、当日も、ね、体を動かしてらっしゃ
る。そのダンス の, あのコマ送りみたいな写真も全部使われてるんですよ。なのでちょっと一見の価値ありなのでよかったら見て
ください。いいですね、
配慮いただけると思います。まあ、
姫野さんの可愛らしい、
そう、すごい可愛らしい、ね、なんか動いた後なので肌ツヤがめっちゃいいんですよ。
あ、ね、さすがジム通いを欠かさない、
さすがジム通いを欠かさない、さすが開脚もスパーッとでき
て、本当に、あ、そんなに
開脚写真もあります。
あ、すごいです、
サービス写真たっぷりなんで皆さんよろしくお願いします。
あのリリー・フランキーって三浦淳 の, あのページとかじゃなくて、ね、
まあ、ちょっとね、そことつながりはあるかもしれないんですけど
カラーページだしね。
ただなんかあと、まあ、ちょっと某大物作家への言及とかも、
あ、そうですか、楽しみだな、それ。
某大物作家へのちょっとなかなかに香ばしい、
あ、香ばしいこと
言って、香ばしいことをやれやれっていう言葉とともに言ってくださってるので
そうですか。あ、じゃあそれはいつなんですか。
それは今出てるやつです、今週火曜発売だった、はいはいはい、うん、
じゃあもう今店頭並んでるやつが、
そうです、そうです、
じゃあ拝見したいと思います、はい、そんなわけで今日はですね、ブレッド・イーストン・エリス特集なわけなんですけども、その前に2冊、新刊をご紹介したいと思います。ブレッド・イーストン・エリスについては、まあ、後半でいいでしょう、
ね、はい、いいですよね。
これちょっとエリスの映画作品ほとんど忘れちゃってるんで、倉本さんはこれ見返していただき
ます。全部見ました、
すごいね
頑張った、
はい、見ていただいて、じゃあその辺についてもちょっと細かく、
はい、
詳しく教えていただければと思います、はい、じゃあ、新刊の方からご紹介したいと思うんですけども、じゃあ軽い方からにしましょうか。まず1冊目は、はい、トム・マッカーシーもう一度、はい、小柳ルミ子にもう一度
小ネタ小ネタ、まあギリギリ分かる世代、はい、セーフですね。
そうそう、ポップ路線の時のね、うん、どうですこれ、こういうのは。
いや、これ面白かったですよ、すごく、うんうんうん、なんていうか、最初からもう結構謎がある状態からバーンと始まるんですけれども、うん、
はいはい、
なんかそのだけどちょいちょい現実的なその日常的な会話が少しずつずれていく感じとかもあって、はい、ただ単にそのなんというか結構の面白さだけじゃなくて、うん、そのなんか言葉がなんかよくわからないけどずれていくちょっと違和感みたいなのも楽しめて、うん、ああこれはすごく意欲作だなと思いました。
これはね、そのなんだっけな、最近ちょっと2日前のことも覚えてないぐらいなんですけど、前どっかでですね、あ、そうそう、これね、桂島っていう東京創建社の編集者がですね、企みのある、これ正確な言葉じゃないと思うんですけど、企みのある記述のある小説と叙述トリックミステリーは違うんだということを書いていて、うん、でその叙述ミステリーとは何かということが共有されてないことに、ミステリーの今の創作、日本のね創作バタのそのちょっと問題がありそうな気がするということを書いていて、まあそれはそうだよなと思って、でちょっと思ったのはですね、じゃあ叙述トリックを含む、まあ、ミステリー的な仕掛けとしての文章っていうのは、そのメタフィクションというものの中の部分集合なのか、それと一部が重なってるだけなのか、どうなのよっていう、で自分で考えてみても、そのミステリーとしての仕掛けを文章に入れた込んだもので、メタじゃないものっていうのはあるんですよ、あるんですよ。であえてメタフィクションと言わなくてもそれを読めるものもあるだろうと思うんですよね。そうするとミステリーって何だろうって考えるきっかけになって、その直後にこれ読んだんですね。で、これまあミステリー的な思考は実はあるのですが、それを言うと最後の9割ぐらい 終わったところで出てくるし、こう言わなしきゃいけなっちゃうので、まあ、言えないんですけれども、それをねすごく考えさせられることになった小説でした。で、まあ、ちょっとあらすじと言いますか、簡単な構造、趣向をお話ししてしまうと、主人公は名前がないんですよね。私というふうに名前がついて言われて自称していて、その人が、上から落ちてきた何かに撃たれて、何かって分かんないんですよね。記憶がないわけですから、それで、まあ、大怪我をしてしまって、まあ、それまでのほとんどの記憶が飛んでしまう、記憶ない人間になってしまって、その記憶ない人間がそれを代償として、つまり口をつぐんでいる代償として、850万ポンドというですね、巨額のお金を手にすると、まあ、それを聞いて、まあ、周囲の人間はね、まあ、贅沢しようかとか、あと自然保護のファンドにお金出したらどうかとか、いろいろ買ったこと言うんですけど、彼はある日というところで、まあ、しかもトイレで点滴を受けるというですね、壁のひび割れを見ていて、その壁のひび割れからですね、こう何かこう記憶の神経のシナプスがつながるような感覚がたまったんでしょうね。それはここを中心に何かができそうだという、つまり自分にとっての失われたものを回復できそうだというふうなことを思いつく。で、それでどうするかというと、ここら行ってみると思うんですけど、もう有り余る財力を使って、その、自分の中にだけあるイメージのひらめきとしてだけある、もしかするとその何かが回復できるかもしれないものというのですね、再現しようとする、リアクトなのかな、これ、もう一度演じる再演の方ですね、それで再演させようとして、そのためにビルを1個買ってですね、7階のビルを1個買って、そこの住に住んでいるはずの住人も全員役者を取って、
すごい、
ね、ゴミ出しをするおばあさんからずっとピアノを弾いていて間違えるピアノ弾きに至るまで、まあ、子供も含めて全ての役者を雇ってきて、その役者にその瞬間の繰り返しをさせるというですね、この趣向が面白くて、そのリアクトをすることが彼のそのもう執着になるわけですね。で、その執着をしているうちに、実はそれがだんだんおかしな方向にスリップしていくというのが、この小説の後半の読みどころで、そのスリップの結果、あるとんでもないことが起きるという小説です。で、あるとんでもないことというのは、なんていうのかな、まあ、こういう風になってしまう小説って他にもあるって、あってって言って言いそうになるぐらいいっぱいあるんですけど、アルパチンですよねとかいろいろあるんですが、それを言うことによって全部バレてしまうので言えないわけなんですけど、
まあ、なんか魅力をなんか分かりやすく言うとしたら、なんか皆さんゲームをどれだけやるか分からないんですけど、レイトン教授シリーズのゲームがあって、3作目かなんかがその時間旅行のテーマにしてるんですよ。で、失われたはずの、なかったはずの未来をそっくりそのまま町ごと、なんかそのうなる財力にものを言わせて、地下世界かなんかにその未来の架空の未来の世界を作り上げちゃって、時間旅行をさせてしまさせるっていう風に錯覚させてしまうっていうゲームがあって、まあ、それにもちょっとつながるかなって。
犬飼八匹の直木賞の後半だったかな、もぬけという作品があってですね、それはどこかの大名が自分の、故郷の藩のですね、町をそのまま江戸に再現しまして、そこでお父様が来ている時にはその通りに暮らせということを言うというね、無茶なことをして、そこで殺人事件が起きちゃうという謎の小説なんですけども、まあ、いろんなこういうふうなその仮想世界を、仮想の場所を作って、そこでそのなんだ現実を再現しようという、再現です、これでは再現なんです、再現しようという小説って他にもあるわけなんですけど、ちょっと見たことがないようなことになるんですよね、これ。で、その面白さが 何から来るのかっていうのがずっと悩みたので、でさっき のミステリーの話に戻って言うのは、それがミステリー的な面白さになるのですけども、ミステリー的な面白さになったのはたまたまなのか、たまたまこういうふうなものがいっぱいあったもの、あるものの中にミステリー的な教師を引くものが潜んでいるのか、ミステリー的なプロットをその突き き詰めていくとこういうものの、逆転の構造になるのかっていうのがちょっと分かんなかったんですよね、でずっと考えていて今でも分かんない
。なんかこれ解説にも書いてあるんですけれども、はいはい、ジェイリー・スミス絶賛みたいなのが書いてあるじゃないですか、でジェイリー・スミスはものすごい一生懸命どれだけこの小説家の前衛的かみたいなのを説明するんだけど、この作者のトーマス・カーシーは、いやいやいや別に俺そんなに気負ってないよみたいなのを、
そう
だって、あの君はフランス革命の騎士だみたいに言われて、違うだろうって答えるしかないでしょっていうと同じだよみたいな理解し方
をしたんですけど、だからその辺のですね、なんだろう、本人はそんなこと考えてないよ感がある小説ではありますよね。
そうそうそう、まあ、でもそれが多分すごくなんて私が感じる新しさじゃないんですけれども、所作につながるんだと思うんですけど、
これね、ちょっと思ったのは、まあ、リアルとバーチャルというと非常に陳腐な言い方になるんですけど、この作業に熱中する私という主人公と、ナズっていうインド系 の、 あの技術者がありますよね。でナズの方はそのな私と別個の関心を持ってこのプロジェクトを取り組んでいくわけですよ。それは何かというと、大量の情報を処理してみたいというね、大量上の情報を処理することに、によってその世界をこう支配したいというような願望に見えるわけです。ただ、それは私とは全く逆で、私はあの世界の中で何か発見したいとしか思ってないという人物と、その世界をいいようにこう動かして、しかも設定のままにね、配役も変えて動かしてみたいというふうに思っている人とは多分、まあ、反対だと思うんですけど一緒にいると。でそのナズという人物を含めたその大量情報の集積の仕方みたいなのがですね、多分読みようによっては、ネットワーク社会みたいなものに見えるのかな、でそれがちょっとずつ模倣を繰り返していくうちにずれていったりする。でその細部のシステムは、あの要するに並行処理してますから、人間ですから並行処理してるうちには、まあ、ズルするやつもいるんですよ。ズルするやつも出てきて、そこはあの再現性としては正しいんだけれども、正しいんだけど、あの私から見るとそれは再現しなくてダメだというね。だからその辺 の、 あの結果として得られた情報と、その過程の再現の過程はそういうふうにはならないという情報処理のですね、違いみたいなものが出てて、それがちょっと面白かったですね。途中からそんなことを思いながら読んだんですよ。そうするとどんどんどん再現にキリがなくなっていって、どんどんどん横スリップしていって、いろんなものを再現したくなるじゃないですか。それの拡大の仕方ね、インコからあの一個が生まれてってしまうような、この主人公の私が何か思いつくと、そこからこうハイパーテキスト的にヒュッと線が引かれちゃう感じになって、じゃあこれもやろうかみたいなことになっちゃうという、まあ、その辺のですね、あのいくらでも増殖する感じというのが、コピー&ペースト可能な、そのネットの縮図といいますか、まあ、偽姿に見えたんですよね。そこも面白かったな。
そのずれていく感じが、その要は、あの過去復元システムだけじゃなくて、最初の頃のまだその事故したばっかり の、 その主人公の内省というか思考の中にもその現れてるんですよね。ずれていくずれていくっていう感覚がちゃんと、それがずっとなんか そこに流れてた上でそのシステムが乗っかるから、なんかもうより一層増幅されて、もう取り返しがつかないとこに行っちゃうみたいな。
あと、まあ、主人公は多分どっか 脳裏から抜けちゃって語彙を謎に探させるじゃないですか。であれなんかほんと Google 検索の間違った犬入れると何々ですかって聞かれるという、あれなんかに見えてですね、
謎がインド人ってところもいいんですよ。
そう、多分ね、そこはね
絶妙
意識してると思うんですよ。
そう絶対意識してる、
はい、リス系の人だからインド人なんだと思うんですよね、コンピューターという、
プラスそのね、あのそのね、なんかインド人 の、 あの数学に対するスタンスみたいなのもものすごい聞いてるっていうか、
おかしいのが最初謎にその、あの7階建てのマンションを、こう 改装させて主人公が思う建物に作り変えたんですよね、うん、そうすると夏は最初に庭を造園しちゃってから建物を直したりするんだけど、そうすると当然お金がもっとかかるんだけど、で主人公が間違えたのって言ってニヤッと笑ったりするんだけど、これ佐山理恵子が鳥頭紀子で書いてたインド人の建築家にやらせてとんでもないことになるという、あれを思わせてね、あ、インド人だよという、
インド人、そうそう、インド人なんですよね、うん、
そう、インド人に別に知り合いないからこれ濡れ衣だと思うんですけど、僕のわずかな知識から知っているインド人の商人みたいな感じがして、いやいやいや、
イギリスであったインド人もそんな感じです。
あ、そうです。そこはだからちょっと、うん、まあ、イギリスだからインド人詳しいからそうなのかなって、
うん、いやー、もう会うインド人そんな感じのイメージですね。
あ、まあまあそうなんでしょうね、うん、あとはこれはね、ちょっと、まあ、伊坂幸太郎と話したんですよ、うん、で、まあ、この話じゃなくてですね、伊坂幸太郎の、愚痴を聞く会みたいな、それは、うん、本当は伊坂幸太郎の2007年以降の小説について、ノームインタビューしたんですけど、それは次のダビッチに載るんですが、そこでね、伊坂幸太郎はちょっと面白いことを言っていて、あの人がすごい好きな描写にですね、ものすごく細かく動作を書くっていうのがあるんですね。例えばこうやって僕がビールを取って、グラスを手を取ったりするんでも、手を伸ばして関節を、まあ、まあ関節を伸ば、手首の関節を伸ばし指をそのままはめてみたいな感じで書く、で肘を駆動させてみたいに書くと、文章の量が多いと、その時間が細分化されていって、どんどんどんどんストップモーションになってくるように見えるというね。そうすると、映画ではそんなに短いカットではこう再現できないんですよね、なぜかというと、そんなにカットは人間の目に認識できないので、こんなにちょこちょこ打ち割っちゃうと、それこそチャカチャカチャカっていうもの見えちゃうんだけど、文章でやる分には実はそこは再現可能で、秒単位というか何コンマ何秒の量やつも秒にの描写ができると、だから好きなんだって話をしてたんですよ。これは実はこの人がその失われた時間の典型を求める小説のもんだから、時間の細分化の小説でもあるんですよね。でその瞬間に目は何を捉えていて、その周辺詞は何だったかということが、あんまり例を見ないような、ある時にはこう長官的に見られることもあり、ある時はさっきのその本当に虫の視点のようなひびの視点が入ったりとかですね、その視点の操作が大変面白かった
ですね。
それはちょっとあんまりなんていうかな、まあんまり一般の人には、一般の先を読みたい人にはいらない描写だと思うんですけど、僕はそこは大変面白くてですね、
まあ、気になるのが、これ映画が決まってるらしいじゃないですか、できるの映像かと思って、
それこそだからストップモーションみたいになっちゃうでしょ、チャチャチャチャチャってやつですよ、そうなると、多分この衝突らしくなくなって、
そうなんですよ、それは後で多分このエリス問題にも多分研究すると思うんですけど、
そうすると多分普通の映画っぽくなるでしょ、多分ストップモーションを駆使した、もう誰でも撮れるんじゃないかみたいなのになると思うんです、ちょっとそこは分かんないですね。まあ、でもロンドンで作るのかどこ作るんですかね、アメリカで
どこか有名な配給会社から
やる、イギリスの制作会社フィルム4って言ってますね、ケラークのオン・ザ・ロード
と手掛けた、私を話さないでとか、
じゃあもしかするとちょっと面白い感じになるかもしれない、
また別の感じで再現できる感じはしないでもないです
よ、これはね本当に何に似てるってことは言えない小説なので、とりあえず、読んだ人には後でこっそりこれによく似たものがいろいろあるということをお伝えしたいんですけど、この場では控えたいと思います。書評が難しいよね、それ
難しいし、はい、なんだかんだ言って次のも多分難しいです、
はい、俺がトカチュフトカチュフトカチュフトカルチュフ、
これごめんなさい、ちょっとツイートトカルチュフじゃなくてチュクじゃなくてチェックって書いて
あった、
ごめんなさい、チェックです、
はい、オルガ・トカルチュクです、オルガ・トカルチュクはポーランド出身の作家で、ちょっとここのやつをそのまま紹介しちゃいますけど、1962年生まれ、案外若いんですよね、でドイツ国境に、近い、ポーランドのルブシュ県スレフに生まれる、でワルシャワ大学心理学専攻し、卒業後は、セラピストとして研鑽を積むと、で 1993年、翻訳はないんですけど、訳成と、本の人々の旅でデビューし、ポーランド出版協会新人賞受賞と。でその後もいろいろとですね、あるんですけども、まあ、この二ケ賞というですね、ポーランド最も貢献ある文学賞二ケ賞を、4度目ノミネートにしてこの作品で、受賞して2008年受賞と。で翻訳では、これの他に同じ、この小倉さんでいいかな、小室彩さんの翻訳でですね、昼の家夜の家という作品があるということです。紹介しにくいですよね。
でもこれもねすっごい面白くて、私これよりも先に、うん、こっちが先に届いた時に、うん、あこれネタ推しだなと思ったんで、これ面白いなと思ったんですけど、また全く違うんですよ。
全く違う小説。ここで前に紹介したもんで言うと、この分断のされ方はあれに、あのタブキーもそうだけど、あの人ボンナード、やべえ言えないぞ。
それ私いました。
いや、いなかったと、うん、1回目にやった、
あそか、
ジム・ブレイナードの、うん、僕は覚えているんですね、うん、ほど短い、
うん、
あのそ
う
そ
う
そう、本当に数秒で終わっちゃうものもある、うん、し長いものもある、
長いものもあるっていう、
はい、まあ、いくつか長い、プロットがのものがあって、うん、それはこう
表題作、
ね、うん、表題作も含めて分断されて配置されているので、まあ、いくつか短いプロットのものを紹介していく方がいいと思うんですけど、一つその、まあ、表題作の逃亡派というのは、うん、アンヌシュカというモスクワに暮らすお子さんが、難病のお子さんがいるんですよね、うん、難病のお子さんがいて、顔の出てこない夫がいる女性の話です。でこれは、その難病の息子の世話をして、ある時その生活自体にものすごくあの疲労した状態で、あの週に一度だけ外出して地下鉄に乗るんですけども、そこであの顔を隠してですね、布で顔をくるんで怪しいことをブツブツつぶやき続けている女性に出会ってしまって、でその女性に出会って話を無理やりのように話をさせてもらっているうちにですね、私は家に帰れないのって言ってしまって、そのまま本当に家に帰れなくなってしまって、地下鉄の構内などで寝泊まりしてしまうようになる。でその逃亡派って何かというと、その彼女が話しかけたので顔を隠している女性も含むある異端派の、
キリスト教の異端派、うん、
が、その話で、それ以外にいくつかあるんですけど、僕が、好きなのは、このあれです、あのここには村吉とか、あの何でしたっけ、奥さんが小さな島でいなくなってしまう、奥さんと、国月という奥さんがその島で散歩してる時に、散歩してるはずの奥さんがふといなくなってしまって、探すんだけども探せないで、警察に頼むと、警察はもうヘリコプターを使って飛ばすんだけれども、ヘリコプターを使っても飛ばせなくて、そこに、この島っていうのは見上げるとこの山なんかがあって、それ巨大な山系に見えるんだけども、見下ろすと本当にポツンとちっちゃいんだという、ね、そこで初めてこの小説の中に地図が出てくるんですが、いろんな古地図と言ってもいいような地図が出てくるんですよ。でなぜ地図がいっぱい出てくるのかというのが、一つの小説の読み解くポイントになっていると思うんですけれども、要するにこれはどこかからどこかへ行ったり
する、こんな感じですね、
はい、どこからどこかへ行ったり、あと何かが何かに移動させられたりとか、そういう地勢上の移動を伴う何かにまつわる話で、それは、地図の上での移動だけではなく、ある人の心の中に、あるそのここからここへ旅をするんだと意識、あと自分の 身体の感覚にもつなが
る。そうそう、身体感覚、うん、そうそう、
身体が一つの一続きのもの、一つ流れのものであって、それがこういうふうになっているというようなことが寸断されたりもするんですよね、うんうん、そういうふうにいろんなものが、知性学もしくは空間的な広がりを持って語られるんですけども、うんうん、それが、意味をなさないような瞬間も出てくる、うんうんうんうん、でまあ、語り手といいますか、まあ、通してずっと出てくる短い章の語り手は私というですね、うんうん、作家として、一応身を立てたんだけれども、うんうん、体制はできずに今は、フラフラとしている女性というのが出てきて、うんうんうん、その人が飛行機に乗って、あの飛行機の、乗り換えができずにですね、乗り換え、あの要するに重量オーバーになってしまって、彼女がその飛行機の、空港で仕方なくホテルで一夜を過ごすみたいな話も入っていくという、ね、うんうん、でそこで、旅行心理学という謎の心理学、
そうそうそうそう、
旅行するとはどういうことであるか、人間とは常に移動しつつしているものであるから、旅行心理学こそが唯一の心理学であるというです、ね、これなかなか面白い、
そう、
うん、
でもそういう結構頭でっかじゃな、うん、関連的なあのものから作ったもの談笑以外にも、うんうん、もう私これ結構最初の談笑に結構魅力が凝縮されてると思ってるんですけど、一番最初のこの私はここにいるっていう談笑なんですけれども、うんうん、こう小さい時 の、 その自分の身体感覚と世界との距離感みたいなのがものすごい、もうこれでもかっていうぐらい美しい文章で綴られてるんですよ、ものすごくごく1ページ、うん、丸々1ページぐらいの短い談笑なんですけれども、うん、でこの私はここにいると全く同じ私はここにいるっていう談笑がラスト後ろから何個いくつ目かにまた出てきて、それはもうだいぶ大人になって中年になった女性としてまた述懐してるんですよ、うん、それがねつながった時にこの、まあ、旅と移動がテーマなんだけれども、旅って結局自分と世界とのその距離感を測るものじゃないですか、でその結局それって描写と全く同じ意味だと思うんですね、うん、でその描写に対するこの作者の何て言えばいいのかな、スタンスみたいなものが、うん、本当これでもかっていうぐらい美しい文体で凝縮されてるのがもう最初のところなんですよ、多分最初のこの談笑を読んだだけで多分女の人は大抵これ好きになると思うんですよね、ちょっと読ませてもらってもいいですか、夕方幼いところ の、 その夕方だんだん夕暮れになってきてっていう、そのだんだんあの世界が暗くなってきてっていうところの切り取り方なんですけど、あの何も起こらない、闇の更新は家の小口で立ち止まっている、夕方の喧騒は静まり返り沸かしたミルクに浮かぶものに似た分厚い膜を作っている、空を背にした建物のシルエットは果てしなく伸びて鋭い角や際やへりがゆっくり消えていく、薄ゆく光は空気も奪う、息を吸うのが難しくなる、闇が今度は肌を突き抜け染み込んでくる、音はもつれてカタツムリの目が引っ込んだ、世界のオーケストラが退場し公園に消えていく、この夕方は世界の外れ、たまたま遊んでいた時に思いがけずそれに私が触れたのだ、私は見つけた、しばらく一人で無防備に取り残されていたから、で最後に私の存在だけがはっきりした輪郭を取り始め、震えて揺れて私に痛みをもたらしている、そうしてある一瞬に私は真実を見つけた、他にどうしようもない真実、私はここにいる、こんなんで始まるんですよ最初、うんうん、超かっこよくないですか、もうこれでこの最初の作者の世界に対する自分の在り方みたいなのがババーンと提示されて、うんうんうん、この書き手を信用しよう、信頼しようって気持ちにさせられちゃうんですよね、うんうん、だからもう一つ一つの談笑がどれだけたくさんあっても、うん、どんどん体に染み込んでいく感じ、
ここはね、あのここは好きなんですけど、臓器研究家のフィリップ、うん、切断された足炎というのが、うん、ところに出てくるですね、まあ、さっきの人体関係に近いんですけど、こう我々の身体の中には全世界が神話が隠されているのかもしれないと言ってですね、つまりその調和というのが、あの、こ、 古典哲学からね、あの調和の中に人体っていうのを含める世界はあるんだということを書いてるんですけども、その調和というのは配置だというふうに書いてるんですけど、人間の身体はみんな自分の中で一切と一切を、つまり物語の主人公を神々と獣を植物の秩序と鉱物の調和を結びつけているのかもしれないと、いうふうに、まあ、言っていて、なんていうかな、その調和されているものが、一定の観念で捉えられているんだけども、それをほぐしたらどうなるかという小説だと思って読んだのね。だからその全てを配置を変えてみたりするんですけども、こんなのが確かあったと思うんですけど、飛行機が飛んでいる、で飛んでいて地上からそれを見ている人がいる、で点で見るとその飛行機とその人が重なるというのがあって、それはでも座標としては全然違う、空間的には違うんだけど、違う、あのこことここが重なってしまうんだって、ね、そういうふうにその今はバラバラに見える地理のもんであっても、ある一定の後にはそれも一緒になっちゃうかもしれない、つまり、僕らが距離と思って見ているものとか、そのこれとこれの差みたいに見ているものっていうのが無化され、無になっていく感じというのをこの小説のあちこちで味わう、ある、ローフラクナドリが、自分はその、まあ、刑務所でメルヴィルの白鯨を読んでですね、自分がエハウ船長に出会ったかのような、こう古代妄想にとらわれてしまうという話があるんですけども、それも、係留されて動か、あの湾の中から動かないようなフェリーをずっと彼は曳航し続けるんですけど、それをじゃあ湾の外出しちゃおうというね、つまりある一定の、ところにとどまらなきゃいけないと思われているものを、外に出してみるとか、こことここがつながっているもんだけども分離させてみるとか、そういったことをですね、小説全体でやろうとしている小説だと思ったんですね。それはね、それをしかも 分散したプロットの中で同時進行で書いていくのがすごく面白くて、その同時進行を読んでるうちにこう頭が東方派でいっぱいになるというですね、大変なピースをはめ込まれる、このピースまだ使ってないんだけどなみたいな、ね、そこがすごく面白かったですね。
だから一気に読むより、それこそ毎日ちょっとずつパズルを、ね、進める人みたいな感じで楽しんでったらすごく面白いと思う、
まあ、あんまり間が空くと忘れると思うんですけど、まあ
ね、毎日なんかその一個ずつ習慣でなんかパズルやる人みたいな感じで、
う
ん、
は
い、
そうですまあまあ少しずつ読んだらいいと思うな、数ページずつ読む、
そうそう、たくさん読むとちょっともったいない感じが、
うんうん、そうですね、まあちょっとですね、こんなものはなかなか普段読む気がないので、ちょっとこれは、ぜひ、僕の中で、
全く違うタイプで、本当に面白い新刊が揃ったな
と、はい、うん、はい、思いました。
しかもね、両方、2人ともね、初翻訳っていうか、初作品化ですよね。
うん、あれは、あっちは、もう一回、うん、それとは、なんだっけ、トカル地区の方はもう一つ書かれてるんですけど、同じ人になって、まあ、ほぼ、まあ、あんまり日本に馴染みのない作家なので、まあ、ここから読んで楽しんじゃうと思います。これはでも本当にあんまり売り上げがない感じで楽しかったです、さて、じゃあ分かりますか、ブレッド・イーストン・エリス、
はい、
率直な感想を言ってエリス好きですか？
私最初、いけすかないなって思ってたんですけど、
最初から好きな人いないでしょ、
まあ多分アメリカン最古の印象が強かったんだと思うんですけれども、まあ、大人になって見たっていうのとプラスアルファ、不思議なことに小説読んでから映画を見たんですけど、小説読んだ時はしんどかったものが、映画見た後、あれ小説実はすごいじゃんって見直すっていう、すごい矛盾してるんですけれども、逆評価が起きるっていう、
それは、映画を見た感想、
そう、映画を見た後、あ、映画よくまとめたなと思うんだけど、それと同時に別に映画がダメってことじゃなくて、小説ってものすごく困難なことを一生懸命やり遂げてたんだって、あの価値がよく分かるようになる。
じゃあその小説にあって映画にない要素をちょっとアメリカン最古のちょっと教えてもらえます。
アメリカン最古の方から、
あ、はい、
あのデビュー作になってまだアメリカン、
あ、じゃあ順番に言ってもいいですよ、順番に言いましょうか、
どうしようかな、はい、でも多分レスナーゼロと帝国 ここのベッドルームはつながってるから、うん、
別にアメリカン最高
か、アメリカン最高ですね、はい、そうそう、アメリカン最高はあのこれは多分映像化される作品の中では一番、うん、あの帰りが少ない、
帰りが少ない、うん、
映像化されてるものがちょっと少なくて、うん、もちろんこっちの方が、ね、130分とか120分とかにまとめられてるから、うん、コンパクトにはなってるんだけど、うん、人間関係もちょっとコンパクトになってるし、あの殺人の順番とかもちょっとあの入れ替わってたりとかするんですけれども、うん、まあその元々こっちが多分エリスが意識してたと思うんですけれども、うん、なんて言えばいいのかな、まあその映像化を多分、うん、頭にあって作ったんじゃないかなっていうような多分書き方してるような気がして、この明らかにこのリスザンゼロとか、うん、ルーズオブアトラクションとかに比べたら、うん、なんかすごく脚本にしやすい感じに書いてるなっていう気がしてて、うん、あの名刺のところとかもそのままだし、うん、話を知らない人のためにとりあえず説明を一応すると、その主人公はもうあの親の遺産で十分に食べていけるぐらいの超金持ちなんだけれども、まあ、26、7歳 で、うん、でまあ、会社の副社長でしたっけ、うん、副社長っていう位置に収まっていて、うん、まあボンボンでその地位を手にしてるんだけれども、自分の中ではものすごいエリート意識がむちゃくちゃ強いんですよね。でさらにその神経質なぐらいその物とかに対するこだわりが強くて、例えば新しい名刺を作ったらなんか心の中ドヤ顔いっぱいでサッてにして、どうこの名刺みたいな感じで、すごいでしょ、なんかとか、なんかその例えばボンホワイトの紙にどのものとか、なんかその、ね、紙質とか、あとそのフォントとかをなんかドヤ顔で説明するんだけど、うん、そしたら他の仲間たちも俺も作ったんだぜ、俺もだぜみたいな感じでどんどんどんどんその素敵な名刺が更新されていくみたいな、うん、それでキーってなって、それがまた殺人者につながるっていう、もうどうしようもない感じなんですけれども、なんか、まあ、そういうなんか神経質なところが高じすぎちゃって、うん、実は昼間はそういう生活をしてるんだけど、夜になると殺人鬼に表現するみたいな、うん、そういうあのストーリーなんですよ、うん、で映画の方、こちらの方はあの上巻では少なくともそんなに性急には
そう
殺人シーンは出て
くるって、ね、記憶にあるアメリカン最高ってもういきなり切り裂きジャックみたいになる話だと思ってたんだけど、
こっちの映画はもういきなり結構鮮血みたいな感じになると思うんですけれども、うん、こっちの小説の方は結構そのじわじわじわじわ溜まっていく感じをものすごく緊張感たっぷりに感じてるんですよね、だけど、まあ、映画の方は最初からそのあんこがぎっしり詰まったたい焼きみたいなもんで、うん、もういきなりそのどう考えても血でしょそれみたいなシーツを見せたりとか、うん、あと最初からその気に食わない俺よりすげえ名刺作る、しかも俺よりもすげえやつと取引してるっていう同い年ぐらいの男を呼び出して、うん、もうスプラッターみたいな感じにしてたりとかするんですけど、こういうそのもろな感じ の殺人はこっちはもう結構下巻の頃までちょっと撮ってるんですよね、
うん、そう、うん、まあ、結構上巻のおしまいの方ですよね、殺人者であることが起こるのはね、
うんうん、でラストもちょっと違うんですよ。
あ、違いますか、
うん、まあ、もちろんあの大まかな結末は一緒なんですけれども、うん、なんか締め方が、まあまあ、こっちの方が多分分かりやすくなってて、うん、私はねラストの締め方は小説の方がかっちょいいんじゃないかなと思います。映画は映画ですごくそのストーリーには合ってると思うんですけど、うんうん、
これが出た時1992年なんですよ、
うんうん、
1992年って倉本さんちっちゃかったでしょ、ちっちゃかった
っ、92年は中学生にはなったかなってないかぐらいですね。
あんまり小学生のもんじゃないよね。
そうですね、だからなんかその勝手なイメージで、うん、うわーと思って、だからクリスチャン・ベールが最初と苦手だったんですよね。あバットマン見た時にあ超かっこいいと思いましたけど
殺人系なんですよね。
そうそう、はい、あ余談ですけど、このアメリカン最古の映画版はクリスチャン・ベールのヘアがちょっと見えます。
あ、そうかそうか、まあ、そういうシーンがいっぱいありますよね。
そうヘアが惜しげもなく、
あ惜しげもなく、はい、これ92年に単行本で発表された時に読んだんですけれども、もう本当にですね、本当にもう読む人読む人がみんなボロボロに言うんですよ。本当にみんな悪口言うんですよね。で当時、羊たちの沈黙はもう翻訳されている頃なので、うんうん、ある程度最高ミスリダーについての免疫ができている頃なんですけど、うんうんうん、それにしてもこれはねえだろうって言うんですよ、
うんうんうん、
だからもう確かにね、物量で言っても、うん、こんなに切り刻んだりする量は、うん、あのないので、うん、まあ、これはその頃本当にスプラッター王みたいなあの扱いをされていて、うんうん、で、まあ、これは悪趣味だよねみたいな、うん、まあ、もちろんブレッド・イーストン・エリスという作家時代の知名度も引っかかったこともあるんですけど、うんうん、すごく人気なかったの、
うん、
でもこう怖いもの見たさだけ少し売れたりして、うんうんうん、だから文庫になったと思うんですけども、うんうんうん、やっぱりね、あの知り合いの編集者とか、うん、編集者ってミステリープロパーってことなんですけど、うんうん、聞いてもあれはちょっと苦手っていう人が多くて、
まあ、小川隆史役なんでものすごい読みやすいんですけどね、うん、役は本当素敵で、
うんうん、やっぱりね、なんていうかな、そのなぜ殺すのかよくわからないところ、まあ、だから最後なんですが、そこのなんていうかな、悪ノリ感がですね、多分あの理解できなかったと思うんだよ。これすごい大事なことなんです。92年当時ってこれがあの小説であるということが否定された時期があったという、一種のポルノグラフィーとして扱われたということがあったという、まああの友成純一さんみたいなもんだ。友成さんにもあるけど。
でもなんか私は、もう私がその物心ついた時、このアメリカン最高を認識した時って、もう結構評価が一周した後だったんで、エリスといればこれだよねみたいな。それ以外はなんかまあまあ上調だよねみたいなイメージがちょっとあったんですよ。でも今回全部見返して、あれ？結局レンズアメルが一番いいんじゃないかって。でももちろんテンポベッドルームを経た上なんですけど、ね、
うん、
あのレザーネの最初の時にこれ多分最後まで読み切れないかもしれないなって多分高校生とか思うと思うんですけど、
それなんででしょう。
まあ、だから同じのことの繰り返し でそのまあとにかく名前がバンバン出てきて、わざとだけどその要は見上げがつかないようにその人物造形掘り下げないでわざと書くじゃないですか、
名前だけですね。
そうそう、名前を羅列させて似たような女の子似たような男の子似たようなセックス似たようなドラッグみたいな感じでやってるから、その入り込めなくて、これもしかしたら辛いかもしれないなって思ったんだけれども、映画を見て帝国のレッドルームを読んでってなると、あそこで書かれたことがどれだけすごいことだったのかっていうのを
戻ってきて
分かって、うん、
ちょっとアメリカ最後また後で話します。レスザンゼロちょっと戻りましょうか。
はい、レスザンゼロちょっと映像流しますよ、せっかくだから。
井原さん行けます？
はい、ちょっとやってみましょうか。
はい、これはねちょっとぜひ見ていただきたくて、主人公がね、あのちょっと似てるんですよ作者に。本人も帝国のベッドルームで言ってるんだけど、なんか話は全然違うのに主役が俺に似てて びっくりしたみたいなことを言って、
あ、そうかそうか、言ってましたね、
そうそうなんか小説では自分に全然似てない風に書いたはずなのに、ちょっと俺に似て、あの映画は似てて、偶然の一致でちょっと笑ったねみたいな感じの書き方をしてて、でも性格は全然違うっていうね。
全然違うんでしたっけ、
まあ、先にじゃあレッツアンゼロの小説の方を説明、はい、私もしていいんですかね、
どうぞどうぞ、はい、
そうそう、レッツアンゼロの説明をすると、まあその、アメリカのお金を持ってる80年代、80年代どれぐらいだろう、半ばとか後半ぐらいですよね、お金持ちの息子たちで、大体その映画関係者だったりとかするんですね、両親が
映画のお金出したりして、
ね、そうで、ゴージャスなロサンゼルスのなんかもう学生たちが、まあ放蕩生活を繰り広げるんだけれども、その放蕩生活にどんどん大敗と、あとなんか、なんて言えばいいんですよね、なんかその足りないものがないからこそ何もないみたいな、そういう、満たされない飢餓感みたいなものがどんどん募っていって、で最終的に自分の主人公っていうのは、あのその故郷の その有り余るなんか大敗みたいな感じに嫌気がさして、東部の方に大学行っちゃうんですよ。で幼なじみみたいな人たちを残して自分だけ大学に行って、何ヶ月かしてクリスマス休暇で帰ってきたら、まあもう友達みんな役付けで、なんか相変わらずなんかもうパーティーばっかりで、もうどうしようもないような生活を送っていて、でもなんかその彼女ともちゃんと別れきってなくって、で親友は親友でもう薬漬けになりすぎちゃってやばいことに手出しててみたいな状態で、でも 主人公は何もしないところがこの主人公のアイデンティティなんですよね、うん、あの人と関わりを持ちたくない、うん、で持てないその怖さみたいなものは多分読めばちゃんと伝わると思うんですけれども、うん、まあ、両親の仲とか、うん、その家族関係とかもあって人との深いつながりを持てないことがこの主人公のアイデンティティなんだけれども、うん、まあ、こっちのレスダンゼロ映画化された方っていうのは主人公がとにかく超いいやつなんですよ超っていうか、まあ、その両親最後 の, そのロサンゼルスの学生の両親みたいなの代表者っていうところがあって、昔はちょっと薬やってたけれども帰ってきたら元恋人と親友がどうしようもない状況に陥ってて、なんとか自分が手を貸して救い出してやりたいみたいな。
わ、それ全然違う話です。
そう
、ね、そんな話なんですか映画って。
そうなんです、
全然覚えてない。
だから主人公、あの後でこれまた話しますけれども、うん、この帝国のベッドルームって、うん、その映画に関する言及がものすごい出てきて、これすごく面白くって、この主人公レスナンジェの主人公はクレイと恋人がブレアと、うん、でその親友っていうのがあのジュリアンっていうんですよ、うん、でそのどんどんどんどん落ちていっちゃう、堕落していっちゃうジュリアンっていうのが、うん、ね、ロバート・ダウニー・ジュニアがやってて、で主人公の男の子はごめんなさい、私あんまり認識してなかったんですけれども、このその映画化された作品を本物のそのクレイ と,、ジュリアンとブレアが見てるっていうところから始まっていくんですよ、うん、で小説の中ではその小説を書いた人物っていうのはクレイでもジュリアンでもブレアでもなくって、その中にいたでも近しかったはずの誰かが書いてるっていう設定で、でよくなんか俺のこと知らないくせにこんなに書いてるなみたいな感じで、なんか感心してたら映画化された部分っていうのはそれが全然反映されてないよみたいな、なんかすげえ映像は良かったけどおしゃれな別物の何かだみたいな、なんか吐き捨てるように言ってるんですよこの新作の中で。でなんかそのしかもこともあろうにこの中にも冒頭で書いてあるんですけれども、うん、ジュリアンこの小説の中で死なないんだけど、うん、このこっちでなんか映画の中で死んじゃうんですよね最後、うん、でその死に方っていうのがなんかもう主人公の頑張りに報いて食材のために死にましたみたいな書かれ方を、
そんな話だった
そんな話だった、まあ、その薬が行き過ぎちゃって、うん、足を洗う決意をして、うん、あの恋人と仲のいい日で仲いい3人組で車で逃げ出すんだけど、逃げ出してる最中に、うん、なんかあれ寝たなこいつって思ったら死んでたみたいな。でその死にショックを受けた恋人は、私ももうやめるわ、東部に行くわみたいな感じで、薬もやめるわ、うん、あなたについていくわみたいな、寝たし寝たしみたいなちょっとやり的には多分ね、もうモヤモヤしちゃう感じの、
まあ、似てるけど違うものですね。
そうそう、似てるなんかその作品の世界をむにゃむにゃして、うん、むにゃむにゃしていい感じのなんか映像にしてみましたみたいな感じなんです、うん、だからそのもうなんていうのかな、なんかまあ作者が言わんとしてることみたいなのもここで十分に分かる、うん、すごいその上でこの映
画もやもや感がね、
そうそうそう、面白い、うん、しかも映画の中で死んだことによってジュリアンが死んだのを自分っていうか、その小説の中のジュリアンですけれども、うん、なんかあ俺死んだって言うんですよ。
ああいう、その密写会
で、そうそうそう、でもその俺死んだが予兆となってこの作品世界が幕を開けるんですよ、うん、それはまたすごくうまくって、うん、その映画化がきっかけでこの作品が生まれたのかなと思ったら、ものすごくなんか面白くないですか、燃える展開
で、ヒントが与えられてしまってるみたいな。
そうそうそうそう、だからそういう部分とかも、うん、この現実とこのフィクショナルな部分が密接に絡み合っちゃって、うん、あの何が現実でどこまでがフィクションなのかっていうのが分かんなくなっていくんですよ、うん、でそれはまあちょっとこれとこれって一緒に説明しないと分かりづらいから、一緒に説明申し訳ないんですけれども、うん、だからこの作品 の, その信用ならない語り手の魅力なんですよね、うん、結局そのラストはどうとでも取れる感じなんだけれども、うん、あのその現実とフィクションが侵食され合っちゃうことによってそういうラストになっちゃうんです、
ね、なるほど、
うん、
一作目のレッサンゼロに関して言うと、僕はすごい読んで読み返してみて、うん、あ忘れてたなと思うのは、うんうん、語り手がものすごく死のイメージについて、囚われていて、それがオブセッションになっているというのがですね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
あちこちでその死体を見てしまうというね、うんうん、コヨーテにさらわれていった飼い猫であるとか、道 道端で死んでいる猫の人とかね、そうそうそう、そういったものがその積み重なっていくで、うんうんうん、最終的にはこれはまた言ってもいいと思うんですけど、まあ、人が死ぬ場面とかも見るわけじゃないですか、うんうんうん、でその積み重ねの部分が、うん、そう本人とは関係ないところで起きるの。
そうそう。しかもごめんなさい、これね死ぬ場面が省かれちゃってるんです。うん、アレス・ザ・ゼロの映画化の方は、うん、それちょっと問題でしょ。
だからそのノーベル大学として大変して堕落した生活の下にある死ぬみたいなものについては、
そうそう、
どこまでこう迫ってるのかっていうのが結構大事なところだと思うんですよね。
そうそうそう、
まあ、それを書くか書かないかっていうのもあると思うんですけども、
いやなんかすごいちょっと不満だったのが、
うん、映画の、
うん、これ言っちゃってもいいと思うんですけれども、うん、まあ、女の子が、うん、そのちっちゃい女の子が、まあ、レイプされるみたいなシーンがあって、うん、でまあ、薬決めてるから本人はなんかもう どう被害者って取ればいいのか分かんないんだけれども、うん、加害者になってるその仲間たちは、うん、もう薬決めまくってるから自分たちが加害者だとは思ってなくて、うん、見るのすげえいいもん見れるぜみたいな感じで部屋に連れてかれたら主人公がうえーってなって部屋から出てしまうっていう、でそれが結構ものすごくこの小説のポイントになってるはずなんだけれども、うん、映画ではそれはまるっと省か、まあ、映像化できないっていうのもあるんだけど、
ね、解禁できないでしょ。
そうそう、でも要はあれはその省いてしまったことによって主人公のキャラが確定してしまったみたいな、
うん、
もう純粋に倫理の塊みたいな、
うん、だから実は新聞の切り抜きで死亡記事を集めてたりするんですよね。
そうそうそうそう、
シノで12歳の子供が誤って兄弟を銃殺した事件、
うんうん、
インディオで自分の子供も壁だからドアだからに釘で貼り付けにして至近距離から顔面を撃ち抜いた事件、20人の死者を出した老人ホームの火事、3人の子供を学校から連れ帰る途中の主婦がサンディエゴの近くにある高さ80フィートの堤防から車ごと墜落した事件、これだって点を打ってないんで、これと同じ事件の近くで前妻を計画的に引き逃げし植物人間してしまった男の記事もあったと。でこの頃集めた記事に興味のは集めたくなる記事を収集してるだろうって言うんだけど、本人に見えたからと思うんだよね。で、この一家の、おばあさんが確かがんかなんかになるんだと思いますけど、でがんで死ぬより飛行機で死んだ方がいいぜみたいな、飛行機事故の方が楽だぜみたいに言うんだけど、唯一真っ当な神経のお母さんがどんなんでも死ぬの嫌だわって言ったりするとかね、そういうような、その死をもてあそぶとこまで降りてってはキュッと戻る感じですよね。そこが大事なところだと思うんです。これ
あと多分やってることはセックスドラッグで、まあ、大人っちゃ大人なんだけれども、うん、中身ものすごいセンシティブな子供なんですよね、うん、でそれはこのレス・アンジェラにものすごく詰まってて、普通の字の文だったところに急に、
うん、
番組と本当が違う談笑とかが入ったりして、それは多分主人公の素の感じなんですよね、うん、家族をこのセックスドラッグをなんか取り除いたような本当その部分で回想してるシーンで、うん、ある意味主人公がどれだけ傷つけやすいタラの子供かっていうのがものすごく現れてるんだけれども、うん、なんか映画版っていうのは、
うん、
そのセンシティブでものすごくみずみずしい部分っていうのが根こそぎなくなっちゃってて、その代わりそのロバート・ダウニー・ジュニアが演じるジュリアンっていうのがお父さんの軋轢とかをものすごく詳しく書かれていて、うん、あいつが全部持ってっちゃってるんですよ、
うん、
主人公が全く印象に残らない映画になっちゃって、
だから次トレインスポッティングであんな役やるわけですふてふてしい、
うん、主人公かっこいいねで終わっちゃう、うん、なんかロバート・ダウニー・ジュニアがねまたすごい、うん、今ガチムチな感じじゃないですか、うん、アイアンマンだっけ、
はい
とかシャホームズとかですごいガチムチの男臭い感じなんだけど、うん、若い時のロバート・ダウニー・ジュニアどう見てもゲイにしか見えないんですよ。
そんなに細いですか？
すごい、いや、なんていうの、色が白くて、まつげが異常に濃いくて、
うん、
ゲイ顔
落ち子さん顔で、あなたが体が鍛え落ちくなかったら落ち子さん顔なんですよ、ね、
そうそう、色も白いから、うん、ものすごいね、うん、ゲイ顔なんです
よ。シャーロックほら、ね、映画で、
うん、
不女子も騒ぐわ
ロバート・ダウニー・ジュニアって実際なんか役中かなんかになってるん
ですか？そうそれがレス・アンジェルの解説かなんかで多分言ってるんですよね、うん、中井さんかなんかが、
うん、
でなんかね、何気にブラッド・ピットが無名で出てたりとか。
あ、そうなんですか、
うん、結構あの映 がいろんな人たちが出てるっぽくて、うん、
この本の付箋を見ると、ダサいポップグループの名前が出てるとこと人が死ぬシーンにしか付箋がついてないのよ。なんだこの関心の持ち方って。ダサいの聞いてるなっていうのと、また人の死ぬ話してるっていう。
いや、私が印象的だったのは、うん、精神科医が映画では全部まるっと削除されてるんですけれども、うん、この主人公はやっぱり病んでるから精神科医に見てもらってるんですよ、うん、でその精神科医がまたろくでもないやつで、うん、なんか一生懸命話を聞いてもらえなくて、なんか泣いたりとかしてものすごく感情的になって一生懸命話をしてるんだけど、うん、俺の話はどうしたのって聞くと、うん、君の話君は大丈夫さみたいな、
何か
やね、何か違う話をしようよとか言うんですよ。で主人公がぶち切れて俺の話はって怒鳴るとおいくらいそんなダサいこと言うなよとか言うんですよ。
そんな精神科医はダメだって。
そうでなんかもう精神科医も多分薬決めてるでしょみたいな、うん、ひどいアリサバヒのなんかそのロサンゼルスの状態がね、うん、描かれてるんですよね。だからある意味主人公はまともなんじゃないかっていうのがなんか際立つ、うん、感受性がありすぎるからこんなになっちゃったんじゃないかっていうのがものすごく気になってるんですよね、うん、だから結局映画見ると私はこっちの方が良かったなって思っちゃう、う
ん、例えばジェイ・マキナニーなんかもそうなんですけど、うん、まあ、この後またマービン・ウェルシュの頃まで、うん、それパーティー小説といいますか、うん、パーティーしか出てこない小説って、パーティーというか、まあ、ギグとかもそうだな、そのレイプとかもそうなんですけど、若い連中がごちゃごちゃしてるシーンばかりの映画みたいな、まあ、これもその一つで、本当にそのセックスパーティーしてセックスパーティーしてセックスの繰り返しって、一つのなんていうか様式だったと思うんですよ、青春小説青春映画にね、それの、一つの型を作った小説の一つでもあると思うんですね、レス・ザ・ゼロというのは。でこれの中に出てくる楽しみ方、もう一つの楽しみ方はさっきも言いましたけども、出てくる固有名詞についてのトリビアルなギャグをちょっと楽しむ感じ、僕がすごい一番好きなのはですね、これも付箋がありましたが、ねえママパパに頼んだらクリスマスにギャラが買ってくれると思うっていう、ギャラがってね、インベーダー形式のゲームなんですけど、そうするとね、ギャラがって何なの、ビデオゲームよっていう、アタリ持ってるでしょ、アタリなんて安物よって言うんです。これがですね、アタリショックというのがありましてですね、アメリカでアタリという有名なゲーム会社があったんですけど、ビデオゲーム会社があったんですけども、そこがこけることによってですね、ビデオゲーム業界がめちゃくちゃになってしまうという事件がアメリカにありまして、それで前夜の話なんですよ。なので、ね、そういうトリビアルな細部のところにいっぱいいろんな楽しみようがあるってね、それを拾って読むだけでちょっと面白い。
そうですか、ゲームボーイカラーにGT が淘汰されるみたいな、
うんうんうん、あ、そう、まあ、それにかなり近いかなPC エンジンがプレイステに負けるみたいな感じかな。
ちょっとそうですね、
うん、シェアで言うとそのぐらい違う、うん、
メガドライブとスーファミの、
あ、まあ、メガドライブとスーファミはいい勝負だと思います。うん、あたりの方が技術力はないんですけど、うん、まあ、そういう風なですね、いろんな細かいところいっぱいあるじゃないですか、うん、そこもあと、なぜか日本人の悪口やっぱ出てくる、いっぱい出てくるとかね。
ああ、そうそうそうそう。
日本人でも殴っていじめるかみたいな。なんだよそれはって。
まあね、基本的にまあこいつはひどいやつだったんですけど、うんうん、ちょいちょいなんかその家族で揃うクリスマスにちゃんと顔出してあげなきゃいけないとか、うん、お父さんからプレゼントは何がいいって聞かれるだけでものすごく緊張しちゃうシーンとか、うんうんうん、すごく繊細なところが出てきて、うん、それを読むためにこの小説ってあるなって思っちゃって、私ぶっちゃけそのあたりの話とか全然わからなくて、
そう、僕はね、逆に そこが実はあんまり実は関心ないんですよ。この人の内面に全く関心がなくて
そうそう、このねイベントやるためには思うんですけど、杉さんと私感じるところが全然違うんですよ、うん、
それね、いろんな人に言われるんだよ藤田香織にも言われるんだけど、そうそう、いろんな人にあなたと趣味が全然違う、
そうね、メンタルがねフォルマリストなんですよ、メンタルフォルマリストなんですよ、
ところにさ、だからこの人にだから感情移入はできないのが心地よくて、うん、そう、僕がブレット・イーストン・エリスを好きな理由の一つはそこで、うんうん、感情移入を全く必要としないで小説が読めるというですね、素敵な小説。
じゃあ多分 ションの映画多分合いますよ。
あ、映画は僕映画見てないんですよ、うん、
ちょっと後でちょっと映画、はい、じゃあその前ちゃんと心口で、
はい、紹介しましょうか、はい、じゃあちょっといいですか、はい、お願いして、
はい、帝国のベッドルームはさっきもちょっとお話ししたように、うん、このクレイたちが、うん、まあ、25年経って、まあ、25年とははっきりとは明記されないんですけれども、うん、まあ、現代にいた時間を移して、でそれぞれもうかなり中年のおっさんになってきた状態で話が始まるんですけれども、うん、その一番最初の頃にこのレスダンゼロが映画化された、だその自分たちの仲間の誰かによって自分たちの青春が映画化されたことに言及されていて、でその中で、まあ、その映画の中でジュリアンは死んでしまうと、ジュリアンは最初お俺のことこんなに書いてあるぜ百歩みたいな感じでノリノリだったんですけれども、うん、俺殺された俺死んだってなって主人公のクレイになんか呆然としながらポソッとつぶやくんですよ、うん、それがこの小説の全てを表していて、うん、俺も言っちゃっていいと思うんですけども、うん、ジュリアンはもう最初の初期の頃に殺されるってことはもう、うん、あのフラッシュフォワード形式でね、うん、あの最初に宣言されちゃうんですよ、うん、でしかも正常期みたいだったっていう発言が出てきて、うん、要はめった出しにされてで顔もボッコボコにされた状態で死んでるから、うん、血が流れ切っちゃって顔がもうあのドス黒さを通り越して青くなっちゃってる状態、うん、で白いスーツと赤い島のスーツを着てたから正常期みたいだったっていうふうに目撃者が話してて、うん、壮絶な死をジュリアンが飛べるっていうことだけ教えられて、このレスダンゼロの延長みたいな生活が、うん、あの綴られていくんですけれども、何が私これすごいかっていうと、帝国のベッドルームってこのレスダンゼロの世界とこのアメリカンサイコの世界を足して合わせて、しかもコンパクトにギュギュッとまとめてメタフィクショナルな語りで一つにまとめられちゃったっていう、なんか、
う
ん、
あ、それはそうかもしれない、
そう、はい、もうすごいですよね、なんか力技なのにスタイリッシュっていうすごい小説だと思うんですけども、うん、あ、ちょっとレスダンゼロ最初、あ、これ多分これにも出てくることだから見てちょうどいいと思うんですけど、はい、
ちょっとじゃあ冒頭のところ、うん、
これ、ね、主人公がねちょっと似てるんですよ
もうこの気鋭に
あと、そうそう、あ、気鋭とか、まあ、若い時がこんな顔だったんであろう的な、あ、ただジュリアンのなんかゲイ顔っぷりにも注目してくださいロバート・ダウニー・ジュニアの Good life. I wish you all the health prosperity. 最初高校の卒業式から始まるんですよ、 S&M の原作にはないシーン、 Congratulations,
class of 87こんな優しい顔したのか、当時は。
That's another surprise. これが何ヶ月後かになったらもうより BL って言葉では片付けられない匂いがする主人公、真ん中の主人公、ちょっとなんかちょっと似てるでしょ、
あ、なるほど、
金髪で完全な金髪じゃないんだけど、ちょっと薄くて、
あ、本当だ、
色が白くってつるんとしてて、はいはいはい、そう、ちょっとちょっと、はい、あの、ね、なんか早送りとかできるかな、はい、I just want you guys to be the first to know that I, Julian Wells, become a fully financed record producer. Yay, that's great! Where'd you get the dog? Mr. Benjamin Wells, the greatest dad in dad history. Tone Deaf Records is now a reality. Now if you guys would just quit calling... この俺すげえフューチャーされてるみたいなそうそうそう、すげえよすげえよみたいな感じだったと思うんですけど、ほら6ヶ月後、
クスマスレー
サーもうちょいもうちょいですかね、最初は主人公しか出てこない、もうちょいちょっと、
ちょっとこのところですけど、 ぐらい、
うん、あじゃあもう変えちゃっていいです多分。変えると多分パーティーのシーンじゃないかな。
Great.
あこの後ぐらいですね。
I'm sorry, this is stupid. I just want to see
you. もうちょっと行っちゃっていい、大丈夫です。これぐらい、ここぐらいまで飛ぶと多分パーティーのシーンが始まるんですよ。ね、パーティーの、ね、シーンがね、これ、ね、この語りでも言ってるんですけれども、ものすごいゴージャスでね、かっちょいいんですよ。あのブラウン管のテレビ敷き詰めて、そのパーティー会場のゲートにしててっていうね。ここの辺です。見ました、このなんか最初の入り口のとこ超ゴージャスでしょ。
ちょっと戻します。
あでも大丈夫ですな、いっぱいテレビあるから。でこの後多分ジュリアが、ボーイたち。ロスジェネが泣くよね。これではヒップっていう名前で。
Working?
Well, my fingers to the bone. 確かにヒップなんだけれども、なんだろう。Yeah. こっちに出てくるフィンっていう役と兼ねてる感じですね。
Like you?
の方は。
Just like me.
でもこれ、これはテラの役の売人なんですけれども、あじゃあこのヒップっていう人物で、今のなんか話がこういうこいつヒップっていう人物で、レスラー・ジェルだとただの役の売人なんですけれども、映画の中では役の売人兼まあその談笑あの売春のアスレみたいなことをするブローカーみたいな役割になるんですよ。で、帝国のベッドルームのヒップっていうのは、こっちのヒップはもうちょっと常識人だったのに、この映画の役柄に侵食されるようにどんどんどんどん危ない方向に行ってる。それも多分映画のきっかけによって、この登場人物たちがどんどんどんどんフィクションの世界に侵食されちゃって、こういう運命をたどったみたいな、すごいメタフィクショナルなストーリーにものすごい絡んでて、映画を見てからこれ見るとすごい興味深いです。すごいでしょ、こんなパーティーある、個人のパーティーで。
これ
個人が企画したクリスマスパーティーだよこれ。
みんな最低限から
ね、ブレアの役もちょっと違ってて、ここでもこの、でここのベッドルームでも語り手のクレイが言ってるんですけど、レスランゼロのブレアっていうのはもうちょっと、まあ、いわゆる普通の、そんなに役も決めすぎない、奔放すぎない、結構主人公をいじずに思い続けてる可愛い女の子なんですけれども、この中だともう最初の頃にそのジュリアンと浮気しちゃったみたいなのが発覚してて、この主人公が大学に行って、その故郷を離れてるうちにジュリアンとそういうなんかいい感じになっちゃって、主人公がぶち切れてちょっと今別れたみたいな状態になってるみたいな、だから結構正義奔放っていう設定なんですけれども、またこの設定がこの帝国のベッドルームでも反映されてて、なんかブレアはある人ともう結婚してるんだけれども、実はジュリアンと浮気したことがあるみたいなのがどんどん発覚してくるんですね。だからその映画を見ると、あそういうことはそういうことっていうのがどんどんつながって、見なくても面白いんだけど、見た方がよりこのインターフィクションの世界が楽しんでると思います。
No, it's different. I mean, he's really sick.
そう、もう完全にジュリアン構成物語みたいになっちゃって。で、小説のね、クレイこんなにブレアに優しくないから。
Yeah. All the time.
納得がいって、あ、こういうことね、あ、こういうことねってすごくよくわかると思います、うん、なんかもしこれを読んだ後にこのイメージでこっちに行っちゃうと、あれヒップなんでこんなにおかしくなってるのとか、あれなんでブレアこんなになってるのとか、あのジュリアンさすがにもうちょっと君ピュアだったでしょみたいなのが、あの違和感があると思うんですけど、この映画があってからこの映画を見ちゃった主人公がどうなっていくかって思うとすごく面白いです、う
ん、この小説同士でも、うん、この最初にロサンゼルスに彼が戻ってくるという、うん、あの構えがね、うん、あのクレイが戻ってきて、うんうん、でその仲間に再会することによってことが起き出すとか、
うんうんうん、
そういうのは同じなんですよね、
うん、そうなん
です。そこはもちろん重なってるんだけど、
う
ん、実は映画版が間に挟まってる
という。そうそう、
なるほどなるほど。映画版が、うん、を見たブレストインセヘですが、
うん、
じゃあ映画も入れとくかみたいな感じになっているということですよね。
でも映画も入れとくかっていうよりも結構もう映画ありきでもうこれ作ってるんだろうなっていうのがものすごく、映画がないとこの結末にはならなかったんじゃないかなっていうのものすごくよく、私は感じますけどね、
とかもかかるでしょ。ご安心ください。食事代や買い物料だっておつや。
ありがとうございます。消音とか消して、あ、入ってると思います。さっきちょっと話に調子が出てるパーティーの書き方だと思うんですけれども、やっぱりですね、今のパーティーじゃない、パーティームービーが70年代から80年代にかけていっぱい出て、青春映画なんかも全部パーティームービーになっていて、まあ、一番いい例がアメリカン・グラフィティみたいな街中をパーティーでさあしゃべりまくる、まあ、その結果終わると寂しくなって失散してっちゃうみたいなね。パーティーの最中に終われればアニマルハウスみたいになるんだけど、あの後になると結構大変なことになっちゃうみたいなのが、80年代までいっぱいそういう映画があったと思うんですけども、今あんまりなくなったパーティームービーの描き方で、それの、最高形といいますか、そのパーティー状態しかないのが小説版のアメリカンサイコだと思うんですよ。アメリカンサイコって本当にパーティーの世界だけで生きてる、パーティーを遊泳するような状態で生きてる人間だけで出てくる小説で、でそこを経由してくるので、実はその、さっきおっしゃったそのアメリカン最後の要素が入っているっていうのは、そのサスペンス的な要素もそうなんだけども、 人間が、パーティーの状態でしか語られない書き方ね、うんうん、これも帝国のベッドルームは同じですよ、ね、うん、特にあの仕事をこいつ脚本からしてるんだけど、うん、いつやってるの、
そうそうそうそう、うん、やってるかどっちかでしょみたいな、
うん、で女優の卵を騙してやらせろって言ってるか、
そうそうそうそう、でもそれが、うん、あのね、絶対これ映画との関わり合いで話さなきゃいけないと思ったんですけど、うん、レス・ダン・ゼロの主人公って別に女の子にそんなに執着しないんですよ、
あんまり人に関心がない、
人に関心がない、うん、でどっちかっていうとブレアのことを大事に思ってるから距離を置いてるところもちょっとあって、うんうん、だけどこの映画のあの中であのものすごい主人公がいい人にクレイがいい人に書かれすぎちゃったんですよ、でこれ印象的なこの一言が出てくるんですけれども、そのこのこれをそのなんかまあブレアと関わり合いがあった私は作家がこれを書いているみたいな設定で、私一瞬なんかここに出てきたダニエルのことかなと思ったんですけど、まあ多分そうとも断定できなくて、まあ多分何かの第三者なんですよ、そうすると私はハンサムでフラフラとした語り手となってしまったのであるって書いてあって、うん、要はその第三者によって自分がこんな風になんかあの書かれたことによってなんかその愛や優しさを受け入れられないその残骸の中をさまよう傷ついたパーティーボーイとなってしまったっていう風に、そのフィクションの世界に自分のキャラクターをなんか決定されてしまったんだみたいな、うん、私は物事の仕組みを何も知らない若者となった、友達を少ない若者となった、女の子を愛せない若者となったっていう風に運命を決定づけられちゃったみたいなことが冒頭の相談で結構語られるんですね、うん、そこからなんか多分それに抗うようにして、うん、その こっちのクレイは、まあ、そこまでちょっと話してもいいと思うんですけど、うん、ある女の子にハマるんですよ、
うん、ある年下のね、
そうある年下の女優志望のファムファタルにハマるんですけれども、うん、なんでそんなそこまで舵を切っちゃったのかっていうのがこっからここの流れで理解しにくいかもしれないんですけれども、うん、こういうフィクションがボンボンって自分の中にあのインプットされたことによって抗うようにしてそっちに転んじゃったっていう解釈だとものすごく納得がいくんですよね、
うんうんうん、このアメリカン最後にもね、なんていうかな、ブラジリアンワックスで脱毛してそうな、それをハードボディハードボディって呼んで、あの体にしかあの体の描写しかされない女性がいっぱい出てくるっていうね、で主人公は本当に狩りをするかのように、女の人を集めていくんだけども、その要素が少し入ってるじゃないですか、
うん、入ってますね、
うん、だからそうなの、どもちろんアメリカン最高っていう作品が僕にとってはすごく、大きいですし、多分それは一般の人もそうだと思うんですけども、実はあの小説界の要素、映画化の方から流入した要素で演出が変わったという、そういうことですね。
いや、まあ、全部が全部そういうことじゃなくて、多分、まあ、これも経た上で、これも経てこれも経てで多分これになってるんだけれども、まあ、この中の主人公たちっていうのはあくまでこっからこの延長線上のこの人たちですよって設定だから、多分間にこれじゃなくってこれが入ってないとそうにはならないだろうな、
そうですね、まあ、映画を経由していることは間違いないですよね、う
んうんうん、ただその作者の神の視点から見た作品に対するあり方って絶対にアメリカン最後は入っているとは思うんですけれども、
うんうんうん、面白いですよね、そういうふうにその、自分を自己模倣するやり方をわざと入れてるっていう方はね、
しかもそのここからここじゃなくって映画で他者が作ったものだから、うん、それも取り込んでこんなに作品として結晶化されてしまうって、うん、何このハイパースタイリッシュ力技と思って
この僕は見てないんですけど、ルールズ・オブ・アトラクション、はい、第2作のこれの映画はどうなんですか。
これはですね、かなり映画の方がコンパクトにまとまって、もっとギガ化されてるパロディというかギャグになっていて、小説の方はわざと冗長な感じを出して、わざと散漫な感じを出して、ものすごくその描写がいきなり途中の湘南の頭が文章の途中から始まったりするじゃないですか、それも全部で最後もブツッと終わっちゃうっていうところがあって、わざとだと思うんですけれども、これは多分その世界を分かりやすくするために別の方法で過去回りとか、あと逆回し、逆再生とか、そういうのでなんかなんとかそのおかしな世界というか連結しない世界っていうのを描こうとしてるんですよ。だからこの画面があったらパック っくり半分に割れて、うん、こっちはあのローレンっていう女の子の主人公が生活してる様で、うん、こっち側っていうのはそのショーンっていう男の子が歩いてる様だったりとか、うん、あとこの、まあ、3人も主人公が主な主人公が出てきて、ローレンっていう女の子とあのポールっていうなんかそのバイセクシャルの男の子と、あとショーンっていう、まあ、やりちんの男の子が出てきて、うん、あのその3人のなんか、まあ、関係が微妙に絡んでいくっていうのが、うん、まあ、趣旨なんですけれども、うん、あのポールはショーンのことが好きなんですよ、うん、で、ショーンを見つめるためにここで分割されてて、あのショーンが薬決めてラリった時の場合とラリっても何もしなかった時の場合とか同時進行でこの画面の2つでどあのあの進行してたりと か, だからこっちはただ単にポールが一人エッチをして終わるみたいな、こっち側はなんかあのポールがショーンを押し倒してなんか、あショーンがポールを押し倒してなんかいいことしていくみたいな、なんか同時にこの画面が分割されてやっていく様とかなんですよ。だからなんかそのこの中にも出てくるんですけれども、うん、決して混じり合わないなんかその群像劇みたいなのが書いてあるじゃないですか、うんうん、それをなんとか多分そのカット割りとかで示そうとしてる、うんうん、
またちょっと違うもんですよね。
そう、あとまあギャグをふんだんに入れてあるんで、うん、これも多分小説でも出てくるからいいと思うんですけど、うん、ローレンとこはあのビクターっていう男の子にずっと片思いしてずっと固くない少女を守ってるんですけども、うん、いきなり少女喪失のシーンから始まるんですよ、うん、で、まあ、こっちの小説の方も大概ひどいドイヒーな少女喪失体験なんですけど、うん、映画もっとひどくって、うん、なんかやられてる最中に後ろからゲロをかけられるっていう
なかなかないわ、
ね、そう、うん、でポールはポールで、まあ、女の子としけ込んで結局何もなかったっていう天罰だったはずなのに、うん、男の子を連れ込んだら男の子にゲイじゃないって熱弁されてぶん殴られるっていう、うん、またひどい状態になったりとか、うんうん、まあ、みんな結構逃亡な状態からあえて始まるんですよね。でじゃあなんでこの逃亡な状態の生活になったのかっていうのを、うん、あの逆再生でビーっていくんですよ、
うん、またそれでも どうなんでしょう、そのピースはどっかに消えたのかしら、
ピース、
うん、そのルールズオブアトラクションピースは、
ルールズオブアトラクションピースは、あこの最終的にこの帝国のベッドルームですか、うん、まあ、でも混じり合わないっていうテーマはやっぱり根底に流れていて、こことここはつながると思うんですよ。
ああなるほどね。
ただこれが現れた時にちょっとなんか隠れちゃう感じですね、
うんうん、なるほど。
そうそう、こっちはまあギャグっていうか、ただの群像でしかないんだけど、まあ緊密なその緊張感がもたらすあの物語の核みたいなものってあるじゃないですか、ここには。それはやっぱり受け継ぐとこの形になって、でさらにアメリカの最古もそういう緊密な感じっていうのは必ずあるじゃないですか。これはもうただ単にわざとなんですけど、ひたすらなんか散漫にあのなんていうか核を作らないように書いてるじゃないですか、うん、だからちょっと異色に見えるのかな、うん、
アメリカンサイコってきっとその、うん、あの主人公パトリック以外の人間が本当にどうでもいいような人間としてどこで書かないでしょ。
そうそうそうそう、
や女だったらやっちゃうかやらないか、
そうそうそうそう、28
だからもうやらないとか、
うんうん、
嘘28だったのみたいなね、うん、あのもう本当にもうどうしようもない感じ、うん、で男はライバルか不老者、
うんうん、
本当によく見るとライバルと不老者しか出てこないような小説、
うんうんうんうん、
でそういう風にして、キャラクターを、書き割りのようにしていくというのが、うんうんうん、アメリカン最高の一つの技法だったと思うんですよね。で、まあ、アメリカン最高からの、まあ、流れでいうと、うん、帝国のベッドルームにも実はその気配があって、うんうん、出てくる人間は、うん、あのちょっと顔が変わる。
そう、うん、
して最初は敵だと思う、敵というか敵対してると思われた人間も、うん、何の説明もなく、
うんうん、
一個変えてしまうようなところがあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
そういうところがですね、発見があったのかなというふうに思いました、うんうんうん、アメリカン最後のあたりでね、
うんうんうん、
そういうふうにして主人公をもう孤立させてみたら、うん、もっと面白いことになるんじゃないかという、
うんうんうんうん、
まだレッスンゼロの頃は俺は甘かったという、
そうですね、それは思う、うん、
まあ、この間ね、この間じゃない、だいぶ前に樋口武博の、
うん、
なんだっけ、あの変な小説デビューして、あ、増資会だ。
変なって言われたらどう言い返せないわ。
なんとか雑誌がサラは雑誌が、うん、があって、あのほら有名になったその作中でずっとお酒の話をしてる場面があるとか、いきなりタモリの話を始める、うん、あれあの読んだ時に、うん、なんか確かに何か似てるって本人が、ああこれタランティーノって言わタランティーノかと思ったんだけど、よく考えたらアメリカンサイコなんですよ、似てると思ったの、ね、僕は突然キャラクターがヒューイ&ルイスの話、うん、ヒューイ&ルイスの話を永遠と始めて、よくわかんないんだけどヒューイ&ルイス&ニュースの栄光の話をずっと語っているだけというね、うん、でその話とかあのソニーのビデオがいかにいいかって話を永遠にしているというね、その感じってもう本当に正直言ってあのホイットニー・ヒューストンのアルバムの話やヒューイ・ルイス&ニュースの話って、うん、あれ多分なくしてもいいパーツなんですけど、うんうん、逆に言うと他のキャラクターの話もなくしてもいい話、うんうんうん、なので主人公の周りにあるものがもう衛生状態で全てなくてもどうでもいいようなものとして平地されてごちゃごちゃにされるというところがきっと面白かったと思うんですよね、うんうんうん、なので、それは多分アメリカン最高っていう小説が、後になって考えてみるととても大事だったというのが一つの理由だと思うんですよ、うんうんうん、こういうことを80年代の終わりみんながまだ浮ついてたで、うんうん、世界が今までなったら反映しそうだなと思った時期にやった人たちって実はあまり多くはなかったという、う
ん
う
ん、あ、でも多分企業の羅列ってことを考えるんだったら、うん、このルールズオブアトラクションのビクターが出てくるじゃないですか、うんうん、はい、ビクターはまああのね、よく学生にありがちなヨーロッパをなんか股にかけて、うん、まあ、お金は持ってるから貧乏旅行とは全然違うんだけれども、うん、もう体験できる全ての体験をしてしまえみたいな感じのね、まあ、あのエッフェル塔に登ってみたり女の子を、ね、としけ込んだり、うん、まあ、女の子としけ込んだりは3回に1回ぐらい入るんですけど、なんか、ね、そういう面白いその、まあ、みんなが想像する旅行でこんなことしたいっていうのを、うん、全部詰め込んで、うん、その描写が2ページぐらいでバッて語られるんですよね。で、映画がうまいなと思ったのはビクターがなかなか出てこなくって、ラスト4分の1ぐらいでようやく出てくる
ん
です
よ。あ、そうなんだ。
で、その最初の頃のビクターが、今まで不在のビクターが何やったかっていうのが、その多分本当にだったと思うんですけれども、うん、そのアムステルダム行ってロンドン行ってダブリン行ってみたいなその予定で、すっごい早回しで再生されて、何々して何々して何々して何々して何々して何々してずっと1分ぐらいかけて語られるんですよ。
ああ、そうやってやってるんですか。
そう、それがねものすごく効いてて、その記号の羅列って多分そのアメリカン最高、最終的にビクターはそれで、うん、俺は結局だから何なんだみたいな感じになるんですけど、うん、そこに繋がるんだろうなと思って、
多分ですね、それは小説じゃないとできない並行して描いていくというものの限界早めに気づいたんですね、うんうん、映画の時間とそういう風には流れないからって、そうすると単に長くて冗長になっちゃうから、それを集約する場面があってやろうかなっていう、まあ、かなり戦略として正しい気がするそれ、うん、天候のベッドルームってファムファタルの要素があるでしょ、
うんうんうん、
ある女性に狂ってしまって、うんうんうん、その女性をし、なんていうかな、所有したくなってしまって、
そうだからちょっと意外だったんですよね、
うん、
なんかこれまでの作品女の人は割と取り替えが効くどうでもいい感じ、
まあ、殺すからですよそれは、
まあね
、うん、その部分のそこのところのどうでした、その彼女、まあ、名前は言いませんけども、うん、若い女性に対して、うん、この彼がね、主人公がハマっていくという、うんうん、あれをどう読むかだと思うんですよね、今までの作品からすると。
ありかなしかとかじゃない、
うん、ありかなしかでもいいんだけど、例えばなんでこういうふうな話の枠組みになるんでしょうみたいな。
それはでも多分映画見なかったら納得できなかったかもしれなくて、うん、最初の頃あれクレイなんでこんなに入れ込んじゃってるのって、ちょっと
一人の女に、
そうそうそう、うん、ちょっと意外だったんだけど、最初のその僕はそういうね女の子を愛せない語り手になってしまったみたいな、うん、その内省の言葉と、うん、その映画の内容と全部つなぎ合わせて、ああそういうことかなって思って、それはなんでかっていうと、多分この中のクレイっていうのは厳密にはこのクレイじゃないんですよね。
どうでしょうね。うん、パラレルワールドっぽく書かれてます。
そうそうそうそうそうそう。うん、でそのフィクションの世界がどんどん侵食していくっていうのを、うん、示すためのファムファタルだったんだろうなと思って、
なんか、うん、
なんかその植物的な魅 力じゃないんですよね、うん、多分ものすごく小説の中では確かにその女の人がいかに美人でその美しいってことだけしか取り柄がないみたいなことをものすごく切々と語られるんだけれども、でも多分彼女のファムファタルにさせてるそのゆえんっていうのはものすごくこのフィクションだからこそっていうのを経た上での成り立つ魅力なんだろう、価値というか魅力なんだろうなと思って、主人公がこういう作品を経由して抗うための手段としてのファムファタルなんだろうなと思って、うん、
ここはですね、うん、多分倉本さんと年齢が違うじゃないですか、はいはい、でまあ、性別も違うんで、あといろいろと媒体見てた媒体も違うと思うんだけど、うん、これね、うん、ちょっと上の話をしますけど、はいはい、1980年代の、うん、で何が起きたかというと、これ堀井健一郎によると、うん、クリスマスを彼女と過ごす儀式が始まるとかね、
それは林真理子も言ってますね、
そうそう要するに80年代からそういう風に要するにバブリーな、
うんうんうん、
で、女性交際の数を競うみたいな、
うんうん
いい例がホイチョイプロダクション、ホイチョイプロダクションみたいなのが、
うん、
その容量が良くて、
うんうん、
で、高級取って、うん、で彼女と付き合っていて、仕事もするけど遊びもするみたいなのをやるわけですよ、うんうん、この間80年代か90年代前半かけたんですけど、で、東京いい店やれる店っていうガイドブックを出してね、あとミシュランのそれで店出すわけ、うん、でそれを数年前に東京いい店やれる店の2010何年版を出した時に僕は何を思ったかというと、痛いなと思ったんですよ、
あ
痛々しいものを見たと思って、あの頃のこの軽さをね忘れられなかった人たちがまだいて、あの頃の斬新にまだすがりついてきてて情けないなと思ったわけで、それと同じでその頃の80年代から90年代かけてもですね、軽いブームとか、パーティーに行っては、自分がいかにあそこの予約を取れるかとか、俺はあそこの常連だとかいうのを自慢し合うみたいな、今からするとなんて無駄なことしてたんだろうみたいなブームをしてた男がですよ、中年になって若い女子に入れ込んで情けない姿を見せてるシーンっていうのはですね、僕はねまず何よりもいただくなと思ったんですよ、まるで日本の、バブル期に青春期を過ごした40男のような、
あれですか、石田純一が長谷川理恵に入れ込んだ時ですよね、うん、
ああそれに近いかもしれない、うん、あのぐらいの年齢差かな、だからそれをね一番思って、なんでこんなに痛々しいことになってるんだろうと思って、すごい疑問だった、で、まあ、話の構造として必要だったのが分かるんだけど、これ日本のね80年代から90年代にかけて、20代だった人とか読むと、もう 目を背けたくなるような惨状だと思うんですよ、こんなことがあった俺にもみたいなのがあって、しかもそのあれですよ、ポケベルが鳴らなくてとかですね、ああいう年の差恋愛が変なドラマとかが、あの頃は富士とかでですねいっぱい出てきたわけです、
雪ないな、
はい、あの頃 の日本を知るブレッド・ユーザン・イーズが皮肉で書いたのかと思うぐらいです、
ガチすぎ、
痛々しい、痛々しかったです、まあ、それはねとても読みながら痛々しいなと思いながら、これをぜひ、
ポケベルがならなくてですよね、
あの頃だってね大月流館までね、ゆきなえは好きだったんですからね、あのひげ面でですよ
だってポケベルがならなくて恋が遠回りしてるんですよ
だから何だろう、この日本人が今言うと、あの頃のバブルの頃は俺たちバカだったねという、警鐘を鳴らされているように言うとどめ読めてしまってですね、どうなのかな、それアメリカの人に聞いてみたいです、その昔ねヤッピーとか言ってたよね、今でもヤッピーっていうのは君たちっていたずらって思う人いると思うんです、
いや多分どうでしょうね、多分そういうことなんか何かに書いてあったんですけど、もうヤッピーなんかいないよみたいな発言、なんだろう、多分このエース関係の調べって出てきた気がするんですけど、
そういえばねヤッピーって言葉いつの間にか言わなくなってるね、みんな、
あそうだ、エース自身が多分どっかのインタビューで、いやもうヤッピーなんかもう古いっていうかいないしみたいなことをどっかで答えたみたいな、なんかウェブだったかな、なんかに書いてあったんですよね、
だからすごいその前世代の異物みたいな人が突然ロサンゼルスに現れてしまって、うんうん、あのかつてのプロデューサー気取りでですね、うんうん、ブイブイ言ってるぜ俺みたいなのを言ってる痛い人の小説としても読めてしまうという、う
ん、あの確かにそうなんですね。なんかこの人プロデューサー業だけでは食べていけないんですよね、うん、家族のお金で食べていけるんだろうって、うんうんうん、結構最後ある人物にぐさっと言われるところがあるんですよね、うんうんうん、
そうそうそう、うん、だからあのなんだろうな2010年に1990年代的なものが現れたら、うん、それは滑稽でしょうがないよねっていう、うんうん、そういう一種のアナクロニストの滑稽小説なのかなと思ったの、そこは。だから多分それは日本だからあのたまたま物質文明的にちょっと似てるところがあって、うんうんうん、時差はあるけど、うんうん、あったのであのそれがまあ分かったと思う、分かったけど、うん、そういうふうに感じたと思うんだけども、うん、同じような気持ちを抱くニューヨーク市在住45歳とかいっぱいいる気がするんですよね、うん、それはだから向こうのあのアマゾンとかで攻撃している表とか読んでみたいに、うん、ニューヨーカーの攻撃的な表をこの野郎と思ってけなしてるのね、
うん、すごいね現代的な動画いっぱい出てくるんですよね、うん、あのその女優 あの職歴みたいなものをネットのデータベースで調べたりとか、うんあもう更新してるみたいなね、あと メールがまだ来てないとか、うん、iPhone がみたいな固まるみたいな出てくるんですよね、
うん、だからこの頃はねアメリカ最高の頃までもまだ携帯なかったですからね、
う
ん、一般の人は向こうでもセルフォンって言ってました、うん、僕らもその辺の、当時は、ソニー あのデッキだったものが、うんうん、今は iPhone になってるっていうね、うんうんうん、そこは違うんですけれども、うんインフォーマーズは一つ夏の冒険というね、アメリカン最高の同一人物としか夏の秘密か、うん、としか思えない人物出てくるんですけどこれがねちょっと僕は読んでて、楽しかったというか自分の思っていることを裏付けてくれたなって最後にやりとりなんですけど、まあ、読んでいただきたいんですけども、これつまりそのこれはあの最高スリラーについてこれは僕がオリジナルで言ってるんじゃないんですけども最高スリラーがなんでつまんないかということの一つの理由でですねあるんですけどつまりそのある人がいかに変化ということを掘り下げていく行為っていうのはどこまで行くとこあるのかという終わらんだろうそれはということなんですよね。つまりその得意点みたいなものがあるあるあるあるあるあるって言ってても何も収まらなくてじゃあ得意点じゃなくてそれは我々の中にそういうものが一定の割合で潜んでる可能性があるそうだろうね、うん、それ当たり前のこと言ってるだけで何も面白くなくてじゃあ最高推理は書く意味なんだろうっていう時には、僕たちが生きてるこの世界自体に最高を生み出してしまう必然的な要素がある、うん、ということを言わないとしょうがないだろうと、うんうんうん、いうのが多分アメリカン最高の、最高ものとしての価値だと思うんですよ。あ、うん、でこれの全体もそうなんですけれども、例えばエルサゼロで言うと、うん地方の、他に何も娯楽もなく、うんうん、あの放置されたような奴らは役に狂うだろう、うんうんうんね、というような、まあ、帝国ベッドルームで言うとあの牢山を晒している連中がこのようになっていくであろうという、うん環境によって人間が作り変えあの決まってしまうという、うん、環境決定説のようなものが、うんエリスの小説の中にはあるような気が
する。そうですね、環境はすごい意識してるみたいですね、うん、なんかあのレザーゼロの後書きにも書いてあったんですけれども、うん、なんかそのロサンゼルスがなんは俺にとってすごい怖い場所だみたいなことをね、うんうん、こう言ってたみたいな。
そうそう、ロサンゼルス、この子のロサンゼルスって数年前にあのあれがブロンソンがロサンゼルスというですね、うん、恐ろしい犯罪映画を出しまして奥さんと娘は殺されてしまうというで本人が復讐期になるわけです、まあ、放題はロサンゼルスですけれども、うん、まあだからそう、まあそう、犯罪女子のことですよ、うん、だからそれがきっとあるんじゃないかな。エリスってその人間って空の器みたいだなと思ってると思うんですよ、うん、でその空の器の中に詰め込むものはクソだとクソになるよっていう、うん、お前も、真っ当な顔してるけど、うん、中に入ってるのなんだか見た方がいいよって言ってみるというような小説の書き方をしてる気がするんですよ、うん、帝国のベッドルーム ムが僕にその、ローザンの悲しさみたいなのを教えたというのは、うん、俺その中にそういうものがあるんだと思ってちょっとドキッとする感じが、
私も今すごい納得いったのが、うん、レスナーでの主人公って、まあ、キーワードとしては空想じゃないですか、
からですね、
そうそう、でその空想の主人公がこういう、うん、後から後発的にフィクションの世界を詰め込まれるとこうなっちゃうんだよってことにもなるのかな、
う
ん、
あ、そうかもしれないと思います、う
ん、と思いました、うん島田さん
そうだ、ポップなものって消えちゃうじゃないですか、
そうなんですね、
一種の流行で、確かレスタンゼロの中にも確かねあったと思う、ニューウェーブと、うんうん、なんだっけウエスターかなんかの間で揺れている、うんうん、ダメな DJ みたいなヒップヒップフレーとか言ってるんですよね、どっち行くんだよお前みたいな、ウエ、うん、スタンなのかちゃんと消えろって言うんだけど、うん、ヒップヒップフレーって言いながら鼻にピアスしてて上半身裸ってすごい中途半端な DJ 出てくるじゃないですか、あいつだと思うんです、あいつみたいな、その流行というかその場にあるものを追いかけていくしかない生活、うん、人生をしてる人間って掴み損ねるとえらいことになるよっていうのが多分ちょっといかあるんじゃないかな、うんうんというのが僕の感じ。
いや、
と、ここで翻訳されてない2作がねまだあると。
あ、そうそう、あ、なんだっけ。すごい読みたいやつがあるんですよ。これ川出さんなんとかしてくれませんかって思って。そうですそうです。
役者。
あ、そうか、あ、役者の方だったんですね。私今日役の話しようと思ったの忘れてた。
あ、はいはい、
これすごい良かったです役が。
あ、はいはい。
すごく若い89年88年とかですよね、88年生まれの方がこのなんというかエリスのなんか世界観っていうのをどういう風に訳すのかなと思ったんですけど、ものすごくハマってたんですよ、おっさんなのにエリスもうで、レズナーゼロも良かったし、小川さんの役とかもすごく良かったんですよ、アメリカン最高の時の、でもそのうまいぐらいにそのシフトしていく感じがものすごく心地よくって、なんていうのかな、この天国のベッドルームが結構感性が吹いてちゃうとちょっと語弊がありますけれども、なんて言えばいいのかな、その昔の文芸の中で熟成されついちゃった文体みたいなもので書かれたらちょっと興ざめしてたと思うんですよ、でものすごくその現代思想、その SNS とかも含めたそういうものと馴染みがいい文体で書かれたんですね、ですあ、この役すごい、これ88年素晴らしいなと思ってだって88年生まれって言ったらレズザンゼロができた時には若いんですよ、
あ、そうです
生まれてないんですよ、
そう、
素晴らしいと思って、うん、
そうですね、それはそうか
も、うんうん、今うんって言われました、
うん、同じ言葉で訳せない、
そうそうそうそうそうそう、うん、だから延長なんとかこれの続編の話なんだけれども、うん、これ多分最初のところにも多分語り手が言ってることなんだけれども、うん、その時代が映画化するときに時代が 2,3 年違うだけで世相が違ってしまって、多分こういうテーマの映画になっちゃったみたいなことを言ってるんですよね、うん、それと同じことで、やっぱり25年の隔たりがあると続編なんだけれども、うん、同じ文体でやったら逆に馴染みのないものになってしまったと思うんですけれども、うん、その点ちょっともう素晴らしい、神様素晴らしい
素晴らしい、さすがにもう同じ役者ではちょっと同じ感性で役者なんだけど、大変だと思います、
う
ん、まあ、この間がちょっとねどうなのかなと思うんですけど、この途中のねこの、うん、なんだっけ、グラモラン、
そうそう、それすっごい気になるんですけど、
うん、グラモラ、
これぜひ役していただけないですかね、うん、だって本人すごい意欲作なんでしょ、
うん、しかし、ね、ロバート・ラルダムの意識スタイル、意識スリラーっていうのはですねはい、いろんな作家がですね、ラウドラムとかをです、ね、取り込んでやるんですよ、いい例がね、クラウド・アトラスの中に出てくる原発をめぐる戦いみたいな話が出てくるんだけど、あれラドラムとかですよね、きっとね、まあ、一般的な本当にアメリカ的なスリラーだと思うんですよ、きっと意図してるのは、それを日本に訳したときに、出来の悪いスリルは捉えかねないところがすごく心配な感じがしてですね、まあ、内容を見てないからわからないんだけど、その、まあ、例えばアメリカン最高とかレッサンゼロの頃のこの言及していく感じみたいのがスリラーになったときに どう見られるか、余計な不タイプと見られないかねないかっていうのが、ただまあうまく訳されたらそれを見たい。
そうですね、
うん、ちょっと読みたいですよね。そしてルナパークももう一個、
そう
ブレット・イースト・エリスなる小説家が主人公っていう、
うんうんうん、
いつもお前が主人公じゃないのかみたいに僕らは思うわけですけど、読んでて
でもこれはかなり意識的に飛躍したのかなって思いますけど、うん、帝国のベッドルームに関して、うん、
でまあおかしいな、今作の執筆に関して、うん、エリスはレイモンド・チャンドラーに影響を受けたでしかもひどいのはハリウッドの小説を書くというところからプロットについての考え方までって書いてあるんだけど、
そうそう、
これハリウッドの小説を書いて、ハリウッドに連れて帰ったこのチャンドラーってサッカー経歴のボトムの頃なので、
うんうん、
そこを参考にしないであげてくれよってちょっと思いますチャンドラーは9年間ハリウッドに来たことによってものすごく経歴を無駄にしましたけど酒も飲みすぎちゃったし、
うん
うん、そこも皮肉じゃないだろうなって思うんですけど大丈夫なん
です。でもこの人でも言ってる可能性もありますかね、皮肉で、
うんうん、面白がってつけてる可能性もあります、ね、うん、
はい、なんかインフォーマンズの邦画、
うん、
というかね、日本でも公開してほしいなと思って、インフォーマンズがリスナーズっていう名前でこの中でも言及されてて、うん、でその配役をめぐる、まあ、女優との結構スキャンダルみたいなのが核になってるんですよ。で、まあ、そのリスナーズっていうのを元になっても多分インフォーマーズで、ね、これはどうやらね、日本で公開されるはずだったりされなかったり、
うん、
ワウワウでやるみたいな。
あ、本当ですか。
そうなんですか。それは嬉しいな。
あとね、プチネタですけど、アメリカン最高の主人公がね、本当はクリスチャン・ベールじゃなくってリカプリオになりそうで監督がブチ切れたとか、
うんね、まあ、今だったら合ってますけどね、
リカプリオ、
リカプリオ今だって、あの人ドラッグやって
女と
やって、
まあね、
で奥さんが死んじゃうって話が出てないでしょ、う
ん、でも今だと、まあね、当時だったらフィッシャーベルでいいんじゃないかなって、
うん、まあまあ、うん、当時のデカプリオじゃないと思いますよ。
そう
まだまだ若すぎるでしょ、顔としても。
フィッシャーベルは素晴らしかったと思いますよ、うん、
可愛いと思います、
うん、え、かわいい演技も良くなかったですか、映画。
演技もいいです
よ、まあ、この作品に関してはすごい良かったと思います、
うん、演技はもうあれしかないでしょ、
うん、
ちなみに映画で、もう一個ブレスト・イン・スエリスが、脚本を書いていて、
うん、
読んでた作品がベイト、エジキ、人食いザメスリラーってこれは何だと思いますけど、ね、人食いザメスリラーってベイトって多分人間が食われるとからなんだろうと思いますけども、
うん
うんうん、人食いザメスリラーって誰が書いても上手になると思うんですよ、ね、
それをまたなんか腐してるんですかね、パロディーして、
うん、もしかするとまあそのウエストビコーストの、まあ、うんうん、もしかしたら多分ウエストコーストが舞台だと思うんですけど、うんうん、上手ですから、
そうですね、
ただ それがどうなのかもちょっと面白いそうです。
なんか役付けのジョーズとか出てくる
ロイ・シャウダーに当たる人役付けとかってですね、うん、そういうことかもしれない。ちょっと楽しみ、まあでもどうなんですかね、まあ、あんまり働かずに、いるようなイメージがあったので、でこのベッドルームで
働かずにいるイメージ、
働いたのでまた次働くのいつかなみたいな、うん、
でもなんか本人は実像はストイックだみたいなこと書いてありましたね、
うん、まあまあそれは作品と自分を一緒にされたくはないと思うので、まあ、それは一緒にする気はないのですけども、うん、あとこの人 この地味にいまだにこの80年代90年代ポップスに言及する感じが面白いので、
うんうん、
今のヒップホップ、まあ、今の黒人の歌もあんまり聞かないとか好きじゃなかろうなみたいな、
うんうん、
いや好きでわざと皮肉で出してたら面白いので、
うんうん、
この対極にあるみたいな、もっとこのモダン化されたものを、
うんうん、
が出てくる文化の小説を書いたら、それはそれでちょっとおっと思ってみたいですね、
うんうんうん、
未だにだってね、デュラン・デュランのことも言ってるでしょデュラン・デュランのグラビアの美少女について言及したい、まあ、エルビス・コステロはいいですよ、それは
アメリカの最後でホイットニー・ヒューストン出てきましたね、
出てきましたホイットニー・ヒューストンは黒人だけじゃなくポップス史に残る大活躍になるって言い切ってますから、その通りになったんだけど、
で、まあ、ディスった女はねボーボーボーするんですよね、
うん、ホイットニー・ヒューストン好きなんていう
何枚も持ってんのみたいな
あれは、まあ、キャラクターだと思いたいです
そうそう、
あと気が付きましたが、Do you really want to hurt me っていうカルチャークラブのボイスオージのヒットナンバーがここにも出てきましたが、こちらにも出てきてですね、 多分これは好きなんだろうなと思いました
。うん、その本当に好きなのか本当にと腐してるのかっていうのなんか判別もちょっと面白いですよね、
うん、なんとなく好きそうなものとそうじゃなさそうなものがなんか分かれそうな気がするなと思って、うん、そこも面白かったですね。まあ、そんなわけで、
そんなわけで、はい、コンパクトな回になりました
はい、すみません、次回は3月の21日でございます、うん、はい、もう日にちは決めました、
もう3週間後、
はい、あ、もう3週間後で、
お寿司、
はい、サッカー特集はまだ決めてないので、
あの、このタイミングでピンチョンとかやめてください
それはないかな、
ピンチョン、まだ出てないですよね、
はい、出てないです、うん、佐々木さんに聞いてもいつ出るかわからないと思うのでまあ身長は1個も決まってて、
うん、そうですね、
なので、まあ、この後どうするかはちょっとまた調べて、うん、ラインナップを決めてからご報告したいと思います、はい、どうも今日は最後に言っております、
なんか質問コーナーとか、
あ、はいはい、なんかあればございましたら、
はい、
はい、どうぞ。
なんかさっきあの人を、まあ、一つ見ないというか、うん、空っぽの、あの感じで、
はい、
見
てるわけ
なん
です
けど、はい、それってなんか、はい、この歌詞にも近いのかなっていう気がするんですけど、そこはどうなんでしょうか。
あとですね、コマック・マッカーシーの方が真面目に書いてると思います真面目というか、ですね、あえて条件反射的にですね人間を書いてる節がありまして、コマック・マッカーシーはもう少し情景を貯めるんですよ。あれにチャイルド・オブ・ゴッドとか見ててもですね、一応人間の行動原理をきちんと書くんですけど、エリスの作品はもうちょっと反応が早い感じがしてですね、そこは
そうだ、だからこそこれすごいなと思って、うん、21歳でこんなの書けるんだと。
ああ、若いですよね、うん、そういった意味ではね、なんていうかな、まあ、本当に今言いましたが、あえて人を雑に書いてる感じが、これは別に悪口言ってるんじゃなくて、人間その程度の反応しかしないような生物みたいに書いてる感じが、コマック・マッカーシーは創造物、非創造物なんですけど、なんかその辺に生えてきた虫みたいな感じの書き方をされてるような気がします。そこがまあ僕エリスのこのアメリカンサイコとか一連のエリスのキタキタ小説が好きなところでもあるんですけれども、
はい、
と僕の印象ですけども、それは、はい、と何かございましたらよろしいでしょうか。言い残しちゃってないですか。
いや、でも私これやらなかったらエリス、なんかブレッド・イーソン・ヘリスが好きにならないまま生涯を終えたりするので、本当にやってよかった。これは私はもうこの映像を含めて、うん、この時系列で見たから好きになれたんだなと思いました。
はい、僕もアメリカンサイコを再読する日が来ると思ってなかったので、アメリカンサイコを再読して発見がいっぱいあってよかったので、またエリスをみんなが読むようになるといいなと、あの頃ね、90年代みたいに読むようになるなといいなと思います。では今日はこんなところで、どうもありがとうございました。いつもですとここで懇親会があるんですが、今日は店長の井原さんがですね、関西に、あ、井田さんが関西に行っておりまして、今日はこの後ここでは何もなく解散でございまして、有志で運命しよかったら召し上げという感じになるかと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
すいません、島田さん、お忙しい時間、
ありがとうございました。すごい丁寧に、
あ